今週さ、結構あったかい日があったじゃないですかと。16度とか、18度とか行った日がね、あったんじゃないかなと思うんだけどさ。で、そんなのがありつつ、翌日にはさ、またね、10度以下になっちゃったりとかしてさ、まあそういうね、気温が、まあ上がったり下がったりって、繰り返すそんな日々ですけども、まあそんなんでさ、とうとうやってきましたよ、この季節。花粉症ね。すごい。今も花粉症がやばくてね、もう目の奥が痛いのよ。ちょっと、まあ、痒いとかじゃなくて、もうなんか、鈍痛なのかな。炎症起きちゃってるんと、だと思うんだよね。その、各、なんていうの、粘膜だったりとか、なんだろうね。だ、顎とかも痛いし、ダメなんだよ、すごく。だそんなわけでさ、今日も鼻水をね、ちょっとすすりつつ、で、喉もね、やっぱ痛くなっちゃうんだよね。で、目の奥も痛いじゃん。だこれはね、なんかで、目から来る、なんか気持ち悪さっていうの。あとはもう肩こり、首。この辺の神経の方もなんか炎症してる感じがあって。いやもう痛くてもうすべてが。だ花粉の季節は辛いよねって。まあ思うんですけど、じゃあ果たしてね、今気持ち悪いなってなってる。これ、花粉だけのせいかっていうと、なんかそうじゃないのかなとも思っていて、まあ何かといえば二日酔いの可能性もね、まあ少なからずあるかなと思ってるわけですよ。なんで、二日酔いになってる話なんですけども、私ね、やはり渋谷に住んでいるっていうことはね、もうパーリーピーポーですよ、言ってしまったら。ね、それに憧れ、渋谷にね、引っ越してきたっていうのはありますから。そんなわけでさ、ちょっとね、会社の同僚にね、誘われ、とある、海外アーティストの、ね、私アーティストなかなか言いませんけども、海外アーティストのトランスのパーティーみたいなね。ちょっと行ってきましたんでね。それでしこたま酒を飲んでしまったっていうのもあります。なんでね、もう花粉症プラス、二日酔い。もうこれで頭が痛い。頭っていうかその、二日酔いのね、頭の痛さっていうよりは、やっぱり花粉症とかから来る痛さに近いんだけど、ただ、やはりね、二日酔いっていうのは、なんかプラスアルファでね、あるかなと思ってね、花粉症だけじゃこんなになんか、だるくもならないかなと思うんだけどさ。まあそんなわけでさ、まあなんでこんなに、じゃあ二日酔いになるまで飲んでんのよ、という話もね、今日はしていきたいと思いますんでね。まあ、私ね、ポッドキャストのね、まあ、ジャパンを代表するね、ポッドキャスターパルダイトですからね。やはりこうやって海外アーティストのね、イベントに参加するっていうのは、まあ今後もね、出てくるんじゃないかなと思いますから。ね、もう、海外アーティストとね、対面したらさ、もう、I'm ポッドキャスターだからね。もう、I'm number one Japanese ポッドキャスターだからさ。もう小学生レベルのね、英語で、しかもなんか間違ってそうで怖いんですけどもね。まあ、そんなね、I'm 超ので覚えてますから、私ね。まあ、そんな感じなんですけども。まあ、そんなわけで、まあまあ、今日はね、そんなパーティーに行ってきたぞいっていうね、話とか、まあ、あとはね、そうね。また映画も見たから。週に一本、映画見よう週間っていうかね、今月間ですか。やってますけどもね、なんか、頑張れてるというかね、続いているので、まあ結構これはね、いい習慣かなとは思うのでね、これもちょっとご紹介していきたいなと思いますんで、まあ今日もね、よかったらこの後2時間程度やっていきたいと思いますんでね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、ちょっとなんか気だるい感じなんですけども、で、今ね、そのタイトルコールして、ね、イントロ入りましたよ。 で、その間、ちょっと体でもね、ほぐそうかなと思ったわけ。ね、なんかちょっと調子悪いな、つってさ。なんかそれやったらね、今ふと思ったんだけど、もう言ったら昨日のね、その、トランスですか。ね、そのパーティーのところで、結構はしゃいだっちゃはしゃいだのよ。元気よくね、好き勝手踊ったわけ。それじゃねえと思って。なんかさ、その、結局、もちろんね、下半身も使うけど、上半身も使うわけでさ、もう手とかね、まあ、肩とかさ、もういっぱい、なんか使うわけじゃん。それの筋肉痛なんじゃねえかって思ってね。だから筋肉痛プラス、花粉症プラス、二日酔いっていうさ、トリプルコンボだったんじゃねえかなってちょっと今思ってますけどもね。まあ、そんなわけでね、まあ、なかなか皆さんも、パーティー行かないでしょ。で、俺と属性が似てるっていう人だったら、なかなかパーティー行かないと思いますんでね。まあ、これはもう言ったら、ソープ、体験、レポよりも、逆にね、貴重かなと思いますから。なかなかないですよ、そんなんね。まあ、そんなわけで。今日はね、そんな話を中心にやっていきますんで、よかったら、まあ、なんか他のね、ことでも何でもよろしいので、お便りなんかをね、いただけると嬉しいなというところで、お便りの宛先、先に伝えておきたいと思います。お便りにつきましては、掲示板かメールでお待ちしています。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの掲示板、ラジオ用スレその11というところにね、お便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net こちらになります、リアルタイムであれば掲示板で事前にいただけるんであればねメールでいただけたらと思いますというわけで、で今このねお便りの宛先言いながらやっぱり頭痛いんですけど、頭痛いっていうかね、その頭のその首と頭のその境目ぐらいのところの右側が痛いんだよ。だからなんか二日酔いでもないんだよね、やっぱり。で、筋肉痛でもねえわっていうね。なんかがやばいっていうね。まあそんなところなんですけどもね。まあ関係ないです。ラジオが始まったら2時間ぶっ通すんでね。その後のことは知らないんでね。まあ終わった後でぶっ倒れてる気はしますけども、まあ2時間は死なないでやってますからね。よかったらね、最後まで聞いてほしいというところなんですが。じゃあ先にちょっとそれメインすぎるんでね。他のサクッとした話しておきたいなと思うんだけど、これ先言っとかないとみんな。今日は3月11日ということでね、まあ、次の水曜日、3月14日はホワイトデーなんだよ。だから、この土日でみんな、なんかね、お返しっていうかさ、ホワイトデーのね、プレゼント的なものをさ、買ってるんじゃないかなと思うけど、どうですか？ご用意はされましたか？買ってなかったらね、意外とさ、なんか月日が経つの早いじゃない。2月14日にもらったけどさ、いやもうホワイトデーかよみたいな言う人もいると思うから、ね、パルさん言ってくれてよかったと、ね、すげえ忘れてたわって人いるかもしんないからさ、だからまあこの土日で買ってなかった人ももちろんいるだろうけど、まあ平日ねまだありますから、ただこのポッドキャストで配信ってなるとやばいね、間に合わないかもしれないけどもね、ちょっと渡すタイミングなくてっつって、で1日遅れ2日遅れだったらさいい気はするんだよね。なのでポッドキャスト組の人もね、もし忘れていたらまあ渡さないよりはね渡した方がいいと思いますから、お返しなんていうのはね、まあ別にさ、なんだろう、ギリチョコをもらってお返しする、でこれはもう普通のなんだ、男性のたしなみってところだからね、それはした方がいいと思うのよね。で別にさ、なんか本命チョコもらってとかさ、あとはでチョコもらってないけど好きな人がいてさ、ホワイトデーで告白しようとかさ、そういうんじゃないでしょ我らね。なのでまあ、ちゃんとビジネスとしてね、ビジネスライクな普通にもらったものは返しましょうと、それで、人間関係が良好に行きますよっていうことだからね。でそんなわけで、今日、まあ、昨日もだけど、チョコレートをどこで買おうかなっつって、でうちの一番近いチョコレートショップが、 ミニマル、ミニマルってところがあって、で、ここを、食べログの、チョコレートなのかな?のところの、2018年の名店、2018年でなんかそんなの選ばれている、場所なんだけどさ、ミニマルだね。で、ここで取り扱っているチョコとか、まあ、結構すごくてさ、何がすごいかっていうと、なんでしょう。世界一位になったようなチョコがあるみたいな。アバウトですね。何やらですよ。板チョコなんだよね、結構ね。売ってんのは板チョコで、なんか白ぶどうのような風味のチョコレートみたいなさ、の売ってて。で、これがなんか世界で金賞取ったみたいなさ、そういうチョコも売ってたりとかするんだけどさ、私思うんですよ。いや、本当に、これもね、1枚、1500円ぐらいするの。ただ、女の子ってさ、美味しいチョコレートが食べたいのって言うと、そうじゃなくてさ、おしゃれなチョコレートが食べたいんじゃん。だから、いやもちろん、男はやはりさ、なんか、そういう背景が欲しいじゃん。世界でとかさ。本当にこれはもう一番うまいやつなんだとかさ。そうじゃないんだ。皮良ければ良いのよっていうね。ところで、いやどうしたもんかななんて思ってさ。で、板チョコなんだよね。売ってるの。そのミニマルで売ってるところの、世界で金賞を取っているチョコレートは、板チョコなの。板チョコってって話じゃん。可愛くないっつって。困ったなーとか思いつつさ。でも一回ね、お店近いから、で、中入ってさ。で、物色しようかななんて思ったんだけど。まあ、2回3回、店の前通るわけですけど、なんか入りづらくてやはり。そのチョコレートショップ、プラスカフェ、やってるのよ。で、やっぱ土日だからさ、すげー混んでんの。入りにくいなと思って。で、チラチラチラチラ見るんだけどさ、うわー、無理だわ、つって。で、結局、土曜日、日曜日、そのお店の前ね、何往復したかわかりませんけどもね、結局入れずと。で、結局どうしたのって話なんだけど、一応用意はしました。ね、平日買いに行けるかわかんないからね、まあ、土日で用意するしかないということで、先ほどというかね、今日昼間、買ってきまして、ミニマルではございません。どこかといえば、代々木公園、代々木八幡の駅から、ほんと徒歩1分とか、そのぐらいにあるチョコレートショップで、カカオストアっていうのがあるんだけど、ここも結構ね、チョコレート好きには、有名っちゃ有名なのかしらね。で、そこで、売っていたものを買いました。ここはね、ここも同じように、奥が、喫茶店スペースになっててみたいなところなんだけど、そこはね、入りやすいんだよなと。で、買ったのが、カカオ豆アソートっていう、まあ、なんかパックになっててさ、こういうセットですよ、みたいになってんだけど、なんかカカオ豆、チョコレートで使うカカオ豆を、なんか、食べられるやつみたいな。ね、なんか、やってんでしょ?焼いたんでしょ?っていうのと、ね、素焼きみたいにしてんだよね。で、それプラス、なんかいろいろと、チョコ系の何かが入っててみたいなやつで、セットで、まあ、結構お安めで1000円ぐらいのものだったので、まあ、これぐらいだったらいいんじゃないかなっていうね、感じでそれを、6個買いましてね。大変なんだよ、職場、女性が多いとね、お返しだけでね、これ6000飛んでっちゃいますから。だからまあ6個買ってさ、ってところなんだけど、だからもうね、すでに用意は済んでおりますのでね、あとは当日待つ限りね、待つばかりなんですけども、そんなんでさ、どうなんでしょうね。1000円ぐらいのお返しって思うんだけど、いつも、ここ2年間に関しては、ここ2年間に関しては、ピエール・マルコリーニかなのチョコレートを買ってて、おそらくいつも1500円から2000円ぐらいのやつを 買っていたんですよ。まあ、これが一番安いやつなんだよね。あの、ホワイトデーのお返し用として。なんだけどさ、まあ、高えし。高えし、今回なんかは量も多いしさ、個数もさ。って考えるとやっぱ1000円ぐらいでね、収めた方がいいのかなと、ちょっと思ってね、そんなんしましたけどもね。まあ、なんか、ちょっとね、その、カカオの豆、いい豆のね、その、素焼きみたいなのがいいなってちょっと思ってて、今回。そういうのもね、ちょっと面白いかななんて思ったんだけどさ。そんなわけで、あの、今回私、カカオストアですから、まあ、皆さん、都内ね、住んでいらっしゃる方、まあ、いましたら、あの、このカカオストアでもいいですし、このミニマルでもいいですし、あとは百貨店とかにね、まあ、出ているピエール、マルコリーニでもいいですしね、ちょっとわかりませんけども、まあ、そんなね、チョコレートのお店っていうのも、まあ、ありますのでね、よかったら選択肢の一つにね、していただけたらと。なんかよくわかんないのよりもさ、ちょっとストーリーがあった方がいいじゃない。別に語るわけじゃないよ。語るわけじゃないけど、渡して、で、その時に、なんか一言、言うタイミングがあったりとかさ、なんか言わねえとなんかおかしいなっていう時があったら、なんか背景があればいいけど。で、たまたま百貨店行って売ってて、なんかこれ良さそうだなと思って、もう買ってきたっていうよりはさ、あ、これ、なんか世界で金賞取った、なんかちょっと板チョコではあるんだけど、美味しいらしいよ、つって。で、よかったら食べて、つって。なのかさ、うちから一番近い、で、チョコレート専門店のやつなんだけど、もう結構評判らしくて。で、最近ね、カカオの素焼きのやつとか流行ってるから、ちょっとそういうのね、見繕ってみましたけども、話だったりとかね、まあ、できますから、ちょっと一個ね、ストーリーがあると、まあ、いざという時ね、あーってならないじゃない。それは、結構ね、いいかなと思って。こだわりを持ってね、ちょっと行きたいなと思ってますから、私も。こだわりないですからなかなかね、持てるところは持っていきたいなと思ってますから、まあ、そんなね、ホワイトデーのお話でございましたと。またね、来週ホワイトデーのお返ししたら、言っておきましょうか。ね、そんな感じでございます。あ、ちょっと今お便りいただいてね、ご紹介しましょうか。ラジオネーム柏餅さん、ツイッターへのラジオの告知また忘れてますよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、忘れちゃうんだよ。だからしょうがないね、今日は告知しないでやりますけどもね、ひどいもんですね。しょうがないんだって。何がしょうがないかって、だからもう二日酔いなんだって。二日酔いでもうラジオをするっていうことはね、果たしますけども、もうそれ以上のことは果たせないから、せめてやろうか。せめて、実は始まってますと。ね。URL だけ載せて、はい。はい、これツイッターしたから。ね。これ義務は果たした感じしますけどもね。すいません。ありがとうございます。教えてくれてね。あと他、いただいてますお便り、ラジオネーム。羊ガエル水族館さん。花粉症なら、アレグラ FX 飲もう。聞かないなら病院に行こうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。眠くなっちゃうんだよね、花粉症の薬ってね。でもまあ、ここからね、本格的に花粉症来ますから、こんなもんじゃないんだから。毎年のように鼻垂らしてんだから、いつもさ。で、仕事の時もね、鼻ずっと噛んでるしさ、ゴミ箱ティッシュだらけになっちゃうしさ、もう仕事なんないんだよね。だからまあ、飲まざるを得ない気がするんだけど、眠くなっちゃうんだよな、やっぱ。それがね、ちょっと辛いなと思ってますけどもね。あとは、いただいてます。ラジオネーム羊ガエル水族館さん。パルさん、今週は花粉症で何もできないって言い訳を使ってしまうと、夏まで動けないぞ。気圧にメンタル影響されるから、低気圧で何もできないって、5月下旬から言い出すだろ、毎年っていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよ。生きづらいんだよね、この世界。そのさ、まず、冬、ダメなんだよね。まあ、そもそも。寒いと動けないから。だから、11月ぐらいから。まあ、11月意外とね、まだ平気なんだよね。12月からだね。ほんと急に寒くなるのね。12月、1月、2月。で、まあ、3月も今日もまた寒かったでしょ。この4ヶ月間は、まず、冬の時代。ね。寒くて動けない。 ワンシーズン潰れてるからね、それでね。で、その後、4月、花粉症。本当に、もう、ただアレルギーだからね。日本という土地に立っているだけで、体が炎症してくるっていう、そういうもんだからさ。もう、抗えないんだよね。で、5月でしょ？ 5 月病でしょ？で、6月、ね、やっぱり気圧の問題があるじゃない。いや、ほんと気圧って、あってさ、雨降るとか、そういうのでもさ、気圧に影響されるんだよ、人間の体って。だから6月とかは特にね、そういうのがあるからさ、ね、ジューンブライドとか言ってね、6月結婚する人多いけど、6月なんて一番雨が多いからね、で、梅雨の時期ですから、まあなかなかね、結婚式もね、私あげるんだったら6月、ね、ロマンはあるけど、控えたいなって思ってるようなね、あと低気圧だし、つって。とかね、いろいろ言いますけども、で、7月になってくると、まあ暑くて何もできないっていう理由もあるけど、夏の方が動けんだ、やっぱり。アクティブになるからね。だから7月からね、ようやく俺が動き出せるの。7、8、9、10、11。この5ヶ月間は動けんの。だからね、それ以外の、なんか、7ヶ月間。もうここでね、どんだけ、なんかその気持ちを高ぶらせるか。で、7月入ってからドカンみたいなね。で、年末でなんとか頑張るみたいな。そんな、なっちゃいますけど、これ毎年なんでね、もうしょうがないなと思って割り切ってますけどもね。まぁ、ちょっと、花粉症対策もね、しないといけないなって思いますね。まあ、そんな感じでございます。じゃあ、言いましょうか。行きましょうかね。今週のメイン、海外アーティストのね、イベントにちょっと行ってきましたって話なんだけど、なんていう、ね、海外アーティストなのかって話なんだけど、そもそも、まあ、俺が、なんか自ら海外アーティスト、しかもトランスとかの、ね、そんな、イベント、パーティーに行くわけがまずないでしょ？ということは、で、私発信じゃないわけですよ。会社の同僚が、そのトランスとかテクノとかすごい好きで。で、20年ぐらい前かね、ぐらいから、すげえ聞いていると。で、その頃も、なんかその山でやってるようなね、そういうパーティーとかも、もうすげえよく行ってて、みたいな。で、クラブとか行って、で、なんかさ、俺たちクラブのイメージって、ね、いろいろあると思うけど、もう音楽によってな、全然違うんだよねっていうところでさ、なんだろう。俺の中のね、クラブって、やっぱ古くてさ、ジュリアナ東京みたいな感じになっちゃってるのよ。ね、ジュリアナ東京、つって。なのか、もうパラパラなのかみたいなさ。で、あとはもうドラッグ、セックス、セックスみたいなさ。まあ、そんなんあるじゃん？だから、なんかもう、クラブってよくわかんないなって思っていたけども、つい、いつですか？ 1 年ぐらい前ですか？ね、とある、なんか相席屋みたいな、ちょっとラグジュアリーな相席屋にね、行くことがあって、で、そこで知り合った女の子とクラブ行くことになってっていうのね、その過去にありましたけど、ね、大惨事でしたけどもね。だから、それでクラブデビューはしましたが、でも、なんでしょうかね。あれは、なんか、クラブ行こうぜ、みたいな感じのノリだったんだよね。そうじゃなくて、今回は、その海外アーティスト、もう、こいつはすげえやべえっていうのがいて、で、そいつが、で、もう久しぶりに日本に来日すると。で、パーティーする。で、それで、その、会社の同僚がね、いや、これやべえと。もう絶対行かなきゃダメだっつって。その20年前とかで活躍してた人なの、それは。その今回の海外アーティストは。そんで、なんだかんだで、今でもね、現役で最前線でやっててっていうね、そういうアーティストなんだけど。だから、もうこれは行くしかねえっつって。で、なんかチケット取ってたんだけど、なんかその、周りのね、昔、その一緒に行ってたような、その音楽仲間たち、誘ったら、なかなか、スケジュール合わなかったらしくて。やっぱさ、20年も前にそうやってはしゃいでた人たちっていうことは、ね、今、 まあ、結構年いってるわけだよね。だからなんかみんなね家庭があったりとか、あと年齢いってるからなんか体もね調子良くなかったりとか、そういうのもいろいろあって、来れる人がねなかなかいないということで、で、私誘われまして、どうと。で、俺とあともう一人女性なんだけど、まあ、いつもねお昼食べに行くとさ、その同僚とあとその女性が一人、もうその子はすごい音楽が好きでさ、まあ、たまに自分でも DJ してたりとかするらしいんだけどさ、とかね、別になんかそういうクラブミュージックだけが好きじゃなくて、一般的なアーティストも好きだし、音楽全般大好きなね女の子なんだけど、でだその子と俺と同僚でじゃあ3人で行こうぜって話になって、俺も最初は一回断ったんだけど、いや俺行ってもなーつって、でももう一回誘われたら行こうって思って、ラジオ的にも面白いかなと思って、でやっぱり新しいことをやるっていうのはなんか素敵じゃない、何でも一回手出してみるっていうのが俺のスタイルでもあるしさ、なので、でそれでね、たまたまやっぱり自分主導では行かない場所に人に勧められたりとか連れて行かれたりして、で発見するってことって絶対あるから、何がねなんか自分の気持ちを変えるかなんてわかんないからさ、だからなんか次誘われたらと思って、で誘ってくれたからもう一回さ、じゃあ俺行きますっつって、で、行くことになってさ、でじゃあこのアーティストの名前なんですけども、マッドトライブっていう、マッドトライブ MADTRIBE ね、マッドトライブっていう、アーティストなんだけど、彼らはこれはなんかそのユニット名で二人なんだよね。で一人はマッドマックスっていう人で、でもう一人がスペーストライブっていう人で、合わせてそのユニットがあとマッドトライブっていうね、ところなんだけど、で、今回のそのパーティーに関してはもう3月10日の土曜日0時24時から、開催するということで、でただこれすごいのよ、もう400人限定のもうやつって決まってて、もうチケット400枚しか発行しませんつって、でもうだからもうそういう言ったらもうプレミアムチケット的なもんですよ。ただ安いんだよ、3780円と。でプラス、まあワンドリンク頼まないといけないっていうところでプラス700円みたいな感じらしくてさ、でやるところはどこかって、もちろんね我が町渋谷ですよ。やはりね、渋谷に引っ越してくるとねこういうことがありますから。そんなわけで渋谷なんだけど、結構直前までどこでやるかって決まってなくて、チケットの方にも書いたんだけど、普通ねこういうイベントやるよっつったらチケットにどこでやりますって書いてあるんだよね、クラブなんとかでやりますとかライブハウスなんとかでやりますって書いたんだけど、書いてある場所都内某所かっこ渋谷って書いたんだよね。なかなかないぜって、チケット売るだけ売って場所についてはホームページで告知しますっていう、すげえなと思って、なんかやっぱり音楽好きに集まってほしいっていうのがあって、なんかその結構メジャーなクラブだったりとかそういうところで普通になんだホームページ出しちゃったりとかね、そのアーティストのホームページじゃなくてそのクラブのホームページとかに出しちゃって、そっから予約できたりとかさ、チケット買いたりとかするとどうしようもねえやつが集まってくると。だからもう今回本当に音楽好きだけに集まってほしいってところでこういう売り方をしたっていうねことらしくて、でそんなわけでさ、もうサイケデリックトランスですよ、ジャンルとしたら多分ね。でそんなんでさ、で結構かっこいいんだやっぱりね、調べてもらうとわかるんだけどさ、 YouTube とかね見てもらうといろいろ出てたりとか Facebook とかでも出てたりするんだけどさ、やっぱちょっとイカれてんだよね、サイケデリックなんだやっぱり。でトランスだからさ、ね電子音でねギャンギャンギャンギャン行くわけなんだけどさ、いやーまあ、かっこいいなという思いはあって、 ただ不安もあるわけ私。同僚はね、同僚とかその同僚二人はさ、すげえそういう音楽のイベントとかよく行ってたりとかするし、好きなんだよね音楽が。だからもうね、その日はすげえ踊るからとか言ってんの二人とも。なんだ踊るってって思うわけじゃん。だって私ね、ライブとか行ったらですよ、ベガ立ちが基本じゃないですかと。若干空浮いてますよね、宙に浮いてますね、ベガ立ち、もうサイコパワーですから。そんな人間がさ、いや踊るってって、どういう踊ったらいいんですかっていう話なんだけど、なんかまあ好きに音楽に乗って体を動かしてれば楽しいからさみたいな言うわけ。なるほどと思って、まあよくわからんが、まあ行けばわかるさっていうねことかって思って、でそんなんでさ、まあまあいろいろとね、まあ動画をちょっと見たりとかね、こんな感じかみたいな、ちょっとチェックしたりとかして、で当日ですよ、土曜日ね、行くんだけど、一応ね本当に直前ぐらいに、2日前ぐらいに、場所の方はね告知されて、渋谷のデュオミュージックエクスチェンジっていうライブハウスでやるということが決まりまして、で今回クラブじゃなくてね、すげえ音響のいいライブハウスにしましたみたいな、でそんなところでさ、でおなるほどねっつって、で、じゃあそこはもう道玄坂、渋谷の駅出て、で道玄坂登ってって、でクラブとかライブハウスがいっぱいある通りがあるので、そこの一つのところなんだけど、私たまにねなんか渋谷の街を徘徊しながらね、家帰るときとかね、その前とか通ったりとかしてるから、あの辺ねっつってね、よかったと思ってね、渋谷が街なんかね、私の庭になっててよかったなんて思うんですけど、そんなわけでさ、まあ、当日、まあ、24時からだからね、何時から集合しようかって話なんだけど、まあ、ちょっと早めというかね、あって、で酒でもちょっと飲んで、で行こうよっつって話になって、結局21時半ぐらいに、渋谷でみんなで落ち合って、でちょっと飲んでいこうかっつって、まあもう私その前に駅行くまでね、歩きながらね、スキットルっていうウイスキー入れる小瓶みたいなんじゃない、あそこにウイスキー入れて歩きながら飲んでたからね、もうね、もうちょっと今からテンション上げていかないとダメだっつってね、でスキットル片手に、そんなやついねえけど、なかなか見ないけど、もう西部劇とかでしか見ないけどっていうね、まあそんなね、私喫水のね、渋谷区民ですから、まあ、ウイスキーね片手にね、街を歩いてますけども、で途中で、まあ、集合前にね、またベイプスタジオ行っちゃってさ、新しいリキッド欲しいなっつって、やっぱしこういうクラブ行ったらさ、やっぱベイプでしょと思って、で煙入ったらかっこいいじゃんと思ってさ、でそんなんでまたね、ベイプのお店行って、リキッド買って、でそんなんでもう準備万端ですよね、片手にスキットル、片手にベイプっていうね、もうイカれた野郎だなっつって、でそんなんでさ、で落ち合ってさ、で、じゃあちょっと飲み行こうってなって、そこでもうハイボール濃いやつね、なんか普通のシングルのハイボールとダブルのハイボールあって、ダブルだとまあまあ濃さがね倍なんですけど、ダブルのハイボール4杯と、あとはテキーラ飲んで、もうがっつりもう決まってますよここでね。でそんなんでさ、まあ23時半ぐらいかなに出てさ、じゃあ行こうかっつって、ただ会場なんだけど、会場がチケットには、書いてありますね、23時59分会場、23時59分開演っていうね、もう会場と同時に開演してるっていうわけわかんないスタイルで、もう早めに行っても別に入れないっていうね感じなのよ。でそんなんでさ、まあ、ちょっと早くね、ライブハウスまで着いちゃって、まだ入れないですっつって、わかりましたっつってね、ちょっとぶらついて、で、ちょうど23時59分ぐらいになってさ、 じゃあもう一回行って。じゃあ、お、入れるぜ、つって。で、チケット見せてさ、荷物預けてさ、ってやってさ。で、中入ったわけ。そしたらさ、もう、なんか音楽も流れてんの。ね、サイケデリックな音楽流れてんの。お、なんかもう、音楽流れてんじゃん。でも客は全然まだいないのね。まあ、会場したばかりだからさ。すげえ人少ない中でさ。で、中入ってったらさ、普通にその、今日、ね、やるさ、その、マッドトライブの人がさ、もう、ステージでさ、もう音楽普通に流して、まだ始まってんだよ、もうね。あ、もう始まってるっつって。ね、人少ねえのに超始まってるっつって。したらもう同僚のね、人がさ、もう踊り出しちゃって。早えなと、全力かと思って。朝までだよ。このパーティー朝までだから、この開始からそんな勢いで踊っていいのっていうぐらい踊ってっから、やべえなっつって。持つのかなっつって。いう感じなんだけど、まあまあ、いつもそんな感じなのかななんて思って。で、まぁ、ちょっとね、ワンドリンクもあるから、じゃあ酒もちょっとね、飲みながらだなと思って。で、今回は、レッドブルウォッカをさ、頼んで、で、そのお酒片手にさ、まあ私、ね、結構、楽しくね、もう、開始して入ってさ、あ、いい感じだなと思って。だから、お酒頼むまでの間で、意外とね、その、もう本当に一番前の方にいて、で、ちょっと音楽に乗ってたりとかしたんだけど。そうなんですよ、楽しみつつさ。で、お酒もさ、それで手に入れて。で、一旦ね、端っこの方行こうと思って。で、端っこの方行ったらさ、ちょっとベイプ吸っちゃおうかなと思って。で、喫煙禁煙よくわかんねえけど、まあ、ベイプ吸ってみようと思って。で、ベイプ吸ったの。そしたらさ、警備員みたいな人がさ、スタッフの人かな、まあ、さささって来てさ、ちょっとここ、喫煙ダメなんで、つって、ね、喫煙所あっちにあるんで、つって、あ、そうっすか、すいません、つって、ね、で、あ、ベイプダメじゃん、つって、ね。じゃあ、後でちょっとそっち行こうって、思ったら、普通のね、客でさ、カップルの客がいたの。が、こっちの方来て、で、ちょっとトイレの近くだったから、男の方がトイレ行って、女の子はそこで外で待ってたのよ。そしたら、女の子に俺声かけられて、喫煙所ってなんかあったりするの?みたいな。あっちらしいよ、つって。ありがとう、みたいな。お、クラブっていうかそういうなんか、パーティーってすごい、つって。ね。もう、男連れの女に話しかけられちゃうんだ。もう、入って5分くらいの出来事だよ、これが。パーティーってすごい、つって。でも音楽はさ、もうすっげえ鳴ってるしさ、照明とかさ、ねえ、ステージのところに映ってる、その映像とかさ、もう結構ぶっ飛んでるわけよ。でさ、おー、これは、ねえ、いいパーティーだぞ、つって。でね、レッドブルウォッカ飲みながらさ。まあ、いたんだけどさ、そんな、ね、始まりですよ。だから、まあ、意外と、なんだろう、変な感じじゃないっていうか、間違い感っていつもあるんだよね、こういうイベント行くと。だけど、その間違い感は特になくて。だから普通に楽しくね、まあ、同僚二人もね、すごい楽しんでさ、いたからさ、まあ、いいじゃん、つって。で、そんなんでさ。で、途中、私、トイレ行こうと思ってさ。陣取ってたところはさ、トイレの近くだったんだけどさ、その前にさ、ちょっとトイレ行こうかなと思って、トイレの場所分かんなかったの。で、こっちかなと思って。さーって入ってったら、リストバンド見せてもらってもいいですかみたいな言われて。なんでトイレ行くのになんでリストバンドいるんだよとか思って、あ、え、ないっすけどみたいな。あ、こっち関係者のところなんでみたいなね。とか、関係者の方行こうとしちゃってたとかね。なんかありましたけど、若干、なんかその、関係者の友人っぽい、オーラが出ちゃってたみたいな。で、普通にすんなり行こうとしたんだけどさ。うん、一応それだけでチェックさせてみたいに言われて。まあ、そんなんあったりとかね。もう、開始5分10分でね、いろいろと起きてね。まあ、なんか、いいパーティー始まるぜ、つって、なったんだけどさ。で、そんなんで、人もね、すげえ混んできてさ。で、まあ私もね、お酒も、まあなくなってきて。で、また前の方行ってさ。で、踊って。で、踊るっていうことはよく分かってないんだけど、でも音楽に乗ってとかさ、 あと他の周りのその客の動きとか見て、あ、こんな感じでいいんだみたいな。なんかね、あのライブ行くじゃん、アーティストの普通のライブ行くとすんじゃん、曲っていうか歌歌うタイプのね、だとさ、なんか決まってるじゃん、いろいろお決まりみたいな。それがこの手のパーティーはお決まりがないんだよね。だからなんか好きに音楽を楽しんでくださいなと、その楽しむための音楽は提供しますよっていう感じなんだよね。だからもうそれぞれなんだよね、好きに音楽を感じて、でその感じた音楽に対して、まあなんかあの良きように自分の好きなようになんか表現してねみたいなところだから、あの結構俺も楽しくね、あのまあ、踊るって感じしてましたけどもね。でそんなんでさ、あのまあ、若干ねアルコールも入りね、楽しい空間というところでさ、でまあ、なんだかんだでね1時間ぐらい経ったのかな。そしたらさ、あのちょっとね一回同僚と少し離れてたのよ。そしたらさ、その同僚が戻ってきてさ、ねえねえ、ちょっとこっち来てっつって急に呼ばれてさ、なんだなんだと思ってで行ったわけ。したらさ、あの連れてかれたところにさ、あの結構美人な女性がいて、あんなんだこの美人な女性はと思って、そしたらさ、いやこの人さつって、あのうちのね、なんかその系列の会社っていうのかな、いつもあのお昼休みが終わった時に、ちょうど今結構ギリギリでお昼休み帰るんだけど、その時にエレベーター乗るんだけど、そこでいつも一緒になるそのグループ会社で働いている女性だったんだよね。だからさ、あの人かっつって、いやわからんわと思ってさ、逆によくわかったなみんなみたいなねところあってさ、いやなくないと思って、だってさ知らないじゃん、このマッドトライブっていうそのトランスの海外のアーティストをそもそも知ってるやつっていうのがまあ、少ないじゃん、その界隈でしかね、知られてないわけだし、でライブハウスとかクラブで選んだっていう選び方できないから今回さ、だからもう絶対このアーティストを知らないとまず来てないんだよね。しかももう400枚限定だから、もうそこでちゃんと前もって前売り券買っててっていう、そういう人なんだよなと思ってさ、そんなのがさ、そのね、いつもエレベーター乗ってる時一緒になる人がね、そんなこと知ってるとは思わないからさ、びっくりしちゃって、こんなことあんだなと思って、でそんなんでさ、なんかね、いつもエレベーター乗るときは普通の、まあ、静かというかちょっとねにこやかなあの女性でさ、特にね話すこともないんだけどさ、言葉を交わしたこともほぼないんだけど、ね、ありがとうございますぐらいしか言われないんだけどさ、でもねこういうところ来るんだ、あの会社ではそういうのは全然言ってないって、ね、言ってましたけども、ね、会社で言わないでくださいってね言ってたんで、まあ、今度ねその一緒にいたその同僚たちと一緒にね、なんかそんな談話がねできたらまあ楽しいかななんて思うんですけどもね。でそんなんでさ、なんかすげえなと思って、ね、いろんなこと起きんなと思ってね、やっぱやったことないこと、なんか尻込みしていかないとかって多々ありますけど、少しね勇気を持ってね一歩踏み出すとなんか面白いこと起きんななんてねいうのはありまして、でまあなんか一通りね、雰囲気も分かったところでさ、もうちょっとアルコール足んねえなってなってさ、ちょっと買ってこようと思って、でさっき飲んだねレッドブルウォッカも良かったんだけど、レッドブル他にも、2種類あって、レッドブルテキーラとレッドブルカシスってあってさ、で意外とそのドリンクのところが混んでたりしたから、なんかまだ一杯ずつ頼むのもね時間かかるなと思って、ちょっと2杯頼んどこうと思って、 で、まあレッドブルテキーラと、あとレッドブルカシスね、一つずつくださいっつって言ったんだけど、やっぱり爆音すぎてね、ライブハウスの中がちゃんと伝わんなかったみたいで、なぜかレッドブルテキーラが一つの、じゃあレッドブルカシスが一つの、レッドブルテキーラ三つね出てきちゃって、でも頼んでないですとも言えないしさと思って、で金払ってさ四つ分なん何やってんだろうとか思いつつ、まあ飲むっちゃ飲むかもしんないけどつって、で四つをね片両手で持ってさ、でそこから離脱しようと思ったらね、びっちゃびちゃにこぼしちゃってさ、女の子とかがさね、まあ、いるわけなんだけどさ、並んでた子とかね、キャーとか言ってんの、ね、アスマンとか思いつつもさ、もうビチャビチャ垂らしながらさ、端っこの方行ってさ、で四つ飲みつつ音楽聞いてさ、したらたまたまやっぱりね、トイレの近くに俺結構いたからさ、そこにテーブルがあったからね、まあ、そこ陣取ってたんだけど、さ全く知らん女がさ、やっぱり、まあ、トイレとか行くからね、通るんだけどさ、たまたま目があったの、全然知らない女性がね来てさ、目あったからさ、4杯持ってっからさ、これ飲むとか言ってね、ちょっと飲んでさ、で、あ、じゃあみたいな、ね、よくわかんねえ感じだったけどさ、もうなんかそういうのもあるんだよね、みんな酔っ払ってるし音楽すげえし、だからなんか気楽な感じ、まあ、みんなちょっと仲間的なところもあって、ちょっと飲むみたいなね、あ、おいしいみたいな、じゃあねみたいな、そんなんなっちゃってさね、そんなね、素敵なパーティーね、だったんだけど、いやー、まあ、トランスっていうのをね、そんなに聞かないから、トランスなのかな？トランスだね。で、すごいよ。なんか、乗れるっていう表現が正しいのかちょっとわかんないけどさ、もうずーっともう、なんか攻めてくる感じ。なんかね、重低音がすごくてさ、そのサイバーなさ、音楽も流れつつ、やっぱし、裏ではさ、低音がすごいの。どこどこどこどこ言ってるわけ。で、もうね、フロアのどこにいても、もうその振動がすごくて、もうずーっと腹打たれてる感じなんでね。もう気持ち悪くなるぐらい響いてて。で、なんか最初の1時間ぐらいは、そんなに、その低音が響くような感じじゃなかったんだけど、後半っていうか、もう、中盤から後半、もうずーっと低音。もう止まんないの。ずーっと攻めてくんのよ。いや、これ、辛いよ、と思って。もうグロッキーになっちゃうと、酒飲みすぎてっからさ、これで腹ずっと殴られてる感じだから、これは、すごいね、と思ってさ。とかね、そういうのがあるから、なんかね、もしそういうの苦手な人は、あんまお酒飲まないで行った方がいいかななんて思ったりするけど、ね、花火あるじゃん？夏さ、花火大会とかってさ、で、河川敷とかでさ、すげえ近くから花火見れたりとかするじゃない？その時にさ、花火の音がさ、腹に来るっていう表現がわかる人いると思うけど、あの感じなんだよ。あれが、3時間ぐらいずーっと、休みなしに、もう、ずーっと腹に来てる感じ。花火だったらさ、一発一発が遅いじゃない？じゃなくて、もう、本当にそのビート刻む感じで腹に来てるから。もう、腹連打なんだよね。すーげー、来るっていうのはね、ちょっとありましたから、そこだけ、なんか花火酔いしちゃうとかっていう人はね、気をつけた方がいいかななんて思ったりしますけどね。だから殺しにかかってきてんなと思ってね。とかね。で、そんなんでさ、でも結構楽しく、終始ね、音楽を、なんか、音楽を楽しむっていうね、表現はすごく合ってるなっていうぐらい、あまりなんか考えずに、この曲知ってるとかそういうんじゃないんだよね。この曲乗れるとかさ、この曲乗れるっていうかもうなんか、乗せに来てるからさ、ね、気持ちよくなるような音を、客に、ね、提供してるっていうところだからさ。だから、意外と俺的には、まあ、合ってたというか、好きだなっていうのはあったね。だからね、もう途中からは本当もう前の方に行ってさ、踊ってましたけど、 もう一人だけおかしな踊りしてたもんね。踊りっていうかもうなんかタケノコみたいになってたもん。もう手を両手をさ、な、昔いたじゃん。あの両手をさ組んでさ、あの天高く腕を伸ばしてさ、なんか歩くみたいな、ウォーキングみたいなあったね昔さ、ニョキニョキ歩くみたいな、あんな感じでなんかその場でずっとニョキニョキやってたからね。とか、まあ、好きにしていいんだなっていうところがあって。とか、あとね、やはり最近私、ね、ボクシング、ね、ボクササイズをね、やろうとしてますけども、それでね、若干シャドーボクシングみたいな。あと、拳は使いませんよ。その、肩の使い方、ね、だけで踊るっていうかさ、シャドーボクシングのパンチ打たないやつみたいな。ので、ちょっと、だからリズム乗ったりとか、なんかもう好きに、ね、なんか楽しめたかななんて思って。で、そんなんでさ、もう気がつけば、もう、4時半ぐらいになってて。で、もうそろそろ終盤だと。ね、そこまでもうほんと、ノンストップで休みなしでね、ずっとね、私たちも踊ってましたけども。で、そろそろもう最後だぞ、最後だぞっていう感じを何回も繰り返してさ、いやでもまだ続くぜみたいなね、そんなのやりとりがあってさ、で本当の最後の最後さ、もう一番もうやっぱり目の前に真ん前にいてさ、最前線でで踊ってて、したら最後そのアーティストのやつがさ、あのいくつかなパネルみたいなの持ってきたのね、自分の作品のジャケットのパネルみたいなやつを何枚もでかいのとちょっとちっちゃめのやつをね持ってきて、でなんかこれ使ってなんかちょっと盛り上がってくれよみたいな感じなのかなみたいな。と思ったら、なんか配り出して。普通になんか、あげるよ的な感じで配り出して、ね、よく来てくれたなーってね、これ今日持って帰れよみたいな感じでね。で、おぉ、なんか配ってるっつって。で、俺も最前線にいたからさ、手伸ばして、ね、くれよくれよっつって。やったら、一つもらいましてね。ちゃんと戦利品として、さすがね、最前線でね、楽しんでたやつだけの特権かなと思うんですけども。で、そんなんで、だから、意外と、初参戦ではありましたが、その、ね、今回のパーティーの中で、400人の中で、まあ、30人に入るぐらいの、楽しみ方はしてたんじゃないの？楽しめてた気がするんだよね。だからなんかまたね、会ったら、ちょっと行きたいなと思うけど、まあ、でも、この手のやつっていうのがわかんないからね。言ったらその日本のアーティストだったりとか、その音だけじゃなくて曲だったりとかね。あ、なんかその知ってる曲だとか、そういうのが多くなっちゃうじゃん。今回のってこのマッドトライブのオリジナルの音でずーっとやってたから、とかね、そういうのとか海外アーティストだとなんか、変なやつがいねえとかさ、なんかいろいろあるんだろうなと思うんだけど、今回と同じような感じがあったらもう一回来てえなーとはね、すげえ、ね、思うところだなーっていう感じでさ、でそんなんでさ、ようやくイベントが終わってさ、いやー結構満喫したなーっつって、でまあ始発がねまだちょっと出てないぐらいだったから、じゃあちょっとお茶でもしてから帰ろうかっつってさ、同僚で3人でね、で、行って。で、そこでコーヒー飲みながら。でもちょっと、カロリーも結構消費したからさ。もうパスタも食っちゃって。で、コーヒーとパスタ食って。朝っぱらから。で、今日面白かったね、つって。で、またちょっと行きたいね、つって。いう話してさ。で、そんなんで、ね、始発でみんな帰るって言うから。私は、ね、渋谷区民ですから。歩いて帰るね、つって。じゃあね、つって。で、帰って。で、途中、まだ腹減ってんなと思ってね、途中中尾行ってね、朝定みたいに食っちゃってね、もう結構だから消費したんだよね、カロリーをずーっと取ってたからさ、腹減っちゃってね、そんなんですよ。だからもう結局もう朝方までずっと飲みながら踊って、だからもう起きた時にはね、やっぱし夕方ぐらいになってて、もう頭も痛いしとね、そんなんで花粉症プラス踊りまくってのその肩周りとか首とかがやっぱり筋肉痛なのと、あとは ね、あの二日酔いと、トリプルコンボかなってね、感じだったんですけども、なんかまあ、あの、よかったらちょっとね、マッドトライブ、検索してね、あの動画見てくれたら、なんか、あ、こんな感じなんだっていうのはね、わかるかなと思うんで、これ二人ね、二人のアーティストなんだけど、一人がね、あの、下田景樹さんみたいな感じ。だからなんかちょっとやっぱりイカれてるんだよ、少しね。で、そいつがね、繰り出すそういう音がさ、すげえ良くて。なんでね、また、まあ、彼らが来るとかってなったらね、また行きたいなと思うし。まあ、似たようなパーティーとかあったら、ちょっと行ってみたいな、なんてね、いうのございましたんで、なんか、食わず嫌いでね、食わず嫌いってか、機会がなかっただけなんだよね、正直。だから、そういう機会って、一人だと、ね、ちょっと難しいじゃない。だから人から誘ってもらった時に、まだなんかやったことないななんていうことだったら、なんか、ありがたくね、一緒にね、せっかく誘ってくれてるわけだから、行ってみるっていうのは、なんか、すごくいいことだなっていうことを改めてちょっと感じたのでね、まあ、今後も、誘われたら、なんか、ちゃんとね、その、スケジュールが、本当に合わないってだったらあれだけどさ、会う限りね、一緒になんか行かせてもらえたら嬉しいな、なんてね。で、なんかやっぱし、そういうイベントでこう、今回そうやって初参加してさ、楽しくなさそうだったなって思われてたら、もう誘ってもらえないと思うんだけど、結構俺が楽しんでいるっていうのは分かって多分もらえてたと思うんでね。だからまた会ったらね、ちょっと誘ってもらえるんじゃないかなって思って。まあ、そんなね、ところでございましたよ、という感じでございます。じゃあ、そんなところのお話についてお便りをいくつかいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさん、戦利品はインスタグラムでアップしてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。じゃあ、後でね、アップしときます。インスタ、フェイスブック、ツイッターね、全部でアップしときますから。ねえ、もうすげえよ。なんかもうキラッキラしてるもんね。キラッキラしてるパネルみたいなね。まあ、これ飾っときますよ。部屋の、なんか、上の方にね。なんか、お偉いさんの写真貼ってある感じで、マッドトライブのね、このパネルをね、貼っておきたいと思いますけども。あとはいただいてます。ラジオネーム208番さん。僕もパルさんのデュークサライエ温度見たいです。YouTube にアップお願いしますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。デュークサライエでしたね。手をね、天に向けて、ね、ニョキニョキ歩くやつね。なんかね、その日はそういう感じだったんだよね。これが一番、なんか乗れるっていうかね、体に合ってきたね、やつだったんでね。一人ニョキニョキしてたからね。でもいいんだと。むしろ、人とちょっと違う動きしてる方がかっこいいっていうのは、ある。で、初参加で何言ってるんだってあるけど、若干違うみたいな。ただ、音の乗り方がおかしくなくて、で、動きがおかしい分にはいいって私はちょっと思ってますから。そんなわけで。いいよ。やっぱしなんか変な人いなかった、全然。客層がすげえ、上品って言ったらあれだけど、トラブル起こすような人たちは全然ないし、なんかすごくね、良かったなって。そういうなんか、集まった客も、すごく良かったからこそ、次も行きたいなって思えたのかもしれないね。やっぱ20年ぐらい前のトランスとかって、昔、本当にその頃は、音楽が好きなやつだけが集まったのに、やっぱある一定の時から、なんか本当にもう、チーマーみたいなやつが来ちゃったりとか、すげえギャルみたいなの来ちゃったりとか、どんどんどんどんそれ変わってきちゃったらしいの、客層が。だから、まあ、廃れるわけじゃないけど、離れていく人がすごい多くてっていう感じだったけど、あの頃の、いい客層がね、ちゃんと戻ってきたみたいな感じだったらしいからさ。ね、これはちょっとね、また、次回があったらね、行きたいなというところでございますね、と。では、他いただいてます。ラジオネーム。 ラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは。今週のポクササイズ行かなかった理由お願いしますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、まあ土曜日しか行けないなって思って、でも土曜日こうやってね、あのデューク再来へ温度があったわけじゃない、だからちょっと行けませんでしたって。まあね、24時からのねイベントなんだから昼間行けるじゃんって思うかもしんないけど、いや昼間そんなに体動かしたら夜動けないからっていうことで、で日曜日はねもちろん当然二日酔いですから無理でしょうと、朝までだし、で理由はいくらでもねあるんですが、全部言い訳というねところでございますんで、ただ家ではしてますよ。家ではシャドーボクシングすげーしてて、足りないところが多いと思ってんの、すごく。ある程度、体動かせるようにななりたいなと思って。今、ジムに行っても、そのプログラムについていくのが精一杯で、しかもちゃんと、パンチとかはね、打てるようになってきてるけど、キックとかがね、打てなかったりとか、蹴れなかったりとかするから、そもそも足が上がんないとか、いうのがあるから、今ひたすら家でキックしてます。少しずつね、右足はね、結構上がるようになったんだけど、左足がね、もう、やっぱり結構上がんなくて、で、もう常に、限界突破するような感じで、ね、バキバキ音を鳴らしながらね、蹴ってますけど、関節がね、やっぱりね、左足は、なんか、いろいろと不自由なところがあって、硬いんだよね。全然足上がんない。痛くて。だからね、そうやって、そう柔軟とか、そういうのもしつつ、少しずつ体が動くようになってきたかなっていう感じ。だから、逆に、ジムでそれやれよって話なんだけど、そこに至る前の、ジムに行くまでの体作りを今すげえしてる感じすんのよ。でも、ようやく今動けるようになってきたから、ちょっとジムでどんだけ動けるようになってるかを試したいって気持ちがちょっと出てきてるので、近いタイミングで行くんじゃないかなって私思ってますけどもね。じゃあね、あと他いただいてます、お便りです。ラジオネーム山猫舞台さん。ホワイトデーのことすっかり忘れてたわ。今日は3月11日ってパルさんが言い出すから、地震のことを語る社会派ラジオにするのかと思いきや、まさか小粋なチョコを選ぶおしゃれラジオになるとは。明日急いでお返しを買いに行くぜっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。なんかいつも、なんかその土日か月曜日とかに、その3月14日が、なんか絡むっていうのが多くて、だから休み前に、あ、もう月曜日はバレンタインデーだ、土日に行かなきゃとか、あ、土日14日だから、バレンタインデーは休み前にあげた方がいいのか、休み明けでいいのかとか、そんな感じで、なんか、休み前後で、何かしらのね、関係があるから、バレンタインデー思い出すんだけど、微妙なね、週の半ばで、ホワイトデーっていうことだと、意外とね、忘れがちっていうのはありますから。まあ、ね、仕事の帰りにね、まあ、変えるっちゃ変えると思うんだけど、そうするとね、こういう、少しこだわりの、お店とかでは買いにくいかなと思うから、どうしてもね、駅中とかでさ、百貨店とかあったらね、そういうところで、まあ、買うとか。で、私とかだとね、前は渋谷じゃない、池袋住んでましたから。まあ、池袋はね、駅構内というかさ、駅中でね、糖分も成分もあるからさ、まあ、別に、そこまで遅くならなければね、9時前とかだったら、普通にお店やってるからさ、まあ、いくらでも買えるっちゃ買えるんだけど。まあね、なかなか、そういう大きな駅を経由しないでね、日々過ごしてるっていう人は、ね、あえてやっぱり行かないとね、買えないかなと思いますから、まあそこはね、なんとか今週忘れちゃった人はね、まあ、意外と、なんていうの、生菓子だったりするじゃない。 だから翌日とか翌々日ぐらいには食べきってねとか冷やしといてくださいねとかってあるからさ、まあそういう意味ではね、あの前日とかに買うのはね、本当は一番いいのかなと思うけど、今回買ったのはね、全然4月の頭ぐらいまでの賞味期限みたいなの書いてあったから、もう本当にあの全然問題ないなってところでね、でございましたと。じゃあ、あと他いただいてますお便りを読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネーム、どれかな、さくらさん。ボクササイズなら普通のジムにしてスタジオでやればよかったのに。それなら足の裏に穴が開いても上半身はジムで鍛えられるわけだしっていうね、お便りいただきました、ありがとうございますと。まあ、そうなんだけどね、いまだにまだね足の裏痛いんだよね、ちょっと避けてんだよね、気持ちちょっと避けてて、で別にまあまあ血とかはもう出ないんだけど、やっぱ中のね神経っていうか、なんか痛いんだよね、やっぱ奥の方がなんか残っちゃってるのか分かんないけどさ、だからね、まあまあ万全じゃないんだけど、であとジム、そのね、ウェイトトレーニングとかもねできるから、普通のジムでね、でプログラムとしてボクサーサイズがあるみたいなところの方がねいいんじゃなかろうかって話なんだけど、あのジムはさ、俺過去に2回あの入会してんのよ、ゴールドジムとあともう一個な別のジム行ったことあるんだけど、続かないんだよねジムって。なぜかっていうと、あの器具の使い方がさ微妙に、まあ難しいわけじゃないんだけど、だから最初の頃ってね、あのやっぱ好き勝手できなくて、そのトレーナーみたいな人がいて使い方教えてもらってみたいなさあるじゃん。それがすげえ煩わしくて、ただやっぱその器具をちゃんと使えたりとか、ちゃんとしたフォームでやるとか、そういうのがちゃ分かってやってると筋肉のつき方全然違うから、いや本当それはやった方がいいなと思うんだけどさ、ただねその人との関わりというか、ね、そういうのが発生するとよりめんどくせえなって思っちゃうのよね。だからあの普通のジムそもそも続かないと。で、今のキックボクシングの方も、まあ、結局は人と関わる感じになるから、続かないっちゃ続かないんだけど、まあ、ゆるーく、できるっちゃできるものでもあるからさ、その時間に行って、そのね、なんかトレーナーみたいな人がさ、なんか、1、2、1、1、2、1、2みたいなやるのに合わせてやればいいだけだからさ、それは逆に、個人間でのやり取りっていうよりはね、その集団でのやり取りだから、それはまあ、少し気が楽かなみたいな感じではあるのでね、まあちょっと行けるタイミングで、そろそろね、行きたいなと思ってますよ。ダイエットの方もね、まあ少ししてますけど、今週、痩せなかったんだよ。先週 53.9 キロまで下がったんだけど、今週、54.0 でした。0.1 上がっちゃいまして、で、これでも、今日、もう、むちゃくちゃちょっと、0.1 キロでも、で、更新していきたいなと思ったんだけど、ここが限界だったね。だってもう、日中何も食べないで、まあね、もう寝てたのもあるけど、で、夕方さ、そうやって、チョコレート買いに行ったりとかさ、いろいろしてさ、まあ近所だけどね。で、あとクリーニング屋行ったりとか、コンビニ行ったりとか、ね、夜のご飯買いに行ったりとか、全部したんだけど、そこでもできる限り、なんか、ね、体重落とそうと思って。とか、いろいろ遠回りして歩いたりとかね、したんだけど、で、うんこもしっかりして、で、尿もいっぱい排出して、いや、これ以上出せねえぞ、みたいな。鼻も噛んでみたいなさ、いろいろやったけど、もうどうにも下がんなくて、パンツも脱いだけど、54.0 キロ、ここがやっぱ限界でした。なんでこの後ね、これ以上もう無理って思ってね、普通にご飯食べちゃいましたけど、じゃあちょっと記録は更新できずっていうね、 感じだったんで、まあさすがにね、正直今週はね、怠けてました。自炊をしなかった。一回ぐらいしたかな。一回したぐらいで、あとしなかったので、もう少しね、自炊しないといけないなっていうのはちょっと感じたかなっていうところで、来週はね、もう下がんねんだなってことは分かったから、普通に生きてても。なのでね、もう少し気を使ってね、ダイエットしていこうかなと思ってますよ、というところかな。で、ね、意外とね、やっぱ食べちゃったかなって思う、今週。その土曜日とかね、日中さ、家の近くに結構有名なパン屋さんもいっぱいあってさ、で、なかなか行けないんだよ。なんだろう、入りづらいっていうかさ、ね、俺にとっちゃどのお店も入りづらいんだけど、でも、やっぱその、おしゃれな、ね、バーとか、飲み屋とか、カフェとか、入りづらいのと一緒で、おしゃれなベーカリー、パン屋じゃないよ。もうベーカリーも入りづらいんだよ。オーガニックやってますみたいなさ。なんだけど、もうさすがに、もう家の近くにそういうところあるんだし、いや、パン屋でしょ。もう行ってもいいじゃんと思って、土曜日にさ、その日中パン屋さん、2軒回ってさ、で、こういう時にいっぺんにやろうとすっかり良くないんだけどさ、で、パン買って、大してうまくねえつって。ね、もうしょうがないんだけどさ、大してうまくねえパンだなつってね、なんでこんな有名なんだつってね、思いましたけど。それがね、太る原因だった気もしますけどもね、めっちゃ食っちゃったんだよね。で、結局さ、今日、今日のご飯、ね、晩飯なんだけど、瀬戸康史さんっているじゃない ?YouTuber の。瀬戸康史さんが、セブンイレブンコッペパンが超うまいっていう動画上げてて、すげえそれ食べたくなっちゃって。で、今日の夜、セブンイレブン、もう、一軒目、一番家の近くのセブンイレブン行ったら、そのコッペパン売ってなくて、なんで売ってないんだよと思って、結構、また歩いてさ、もう一軒ある、セブンイレブン行ってさ、そしたら売っててさ、で、コッペパン買ってきたんだけどさ、で、それ食べたんだけど、その、家の近くの有名ベーカリーのパンよりも、すげえうめえ。あのね、そのコッペパン、瀬戸康史さんもすげえって言ったけど、いや、すげえうめえっていう、コッペパンが、言ってたんだけど、いやいや、コッペパンでしょって、いうのあるの。で、俺たちがいつも食ってるコッペパンってあれでしょ?山崎だかで売っている、コッペパンね。88円とかで昔売ってたようなコッペパンが頭の中や、広がるじゃない?ね、あずきとかさ、あとジャムとバターとかさ、ピーナッツクリームみたいな。そんなのが頭に浮かぶと思うんだよ。で、ね、どうですか?頭の中でじゃあ食べてみてください。コッペパン。ボソボソのコッペパン。ね。腹持ちはいい。ね。だから味もうまい。だがボソボソで素朴みたいな。でもこれがコッペパンだよねって思うじゃん。セブンイレブンの今回出た新しいコッペパン。食べましたか?もう、パンがコッペパンのパンじゃないんだよね。うまい。あ、全然ちげんだと思って。コッペパンって、ね、なんか、良くも悪くもコッペパンでしょって思ってたけど、いや、これは違うね。って思った。あ、こんな感じになるんだ。パンが、その、やっぱし柔らかいっていうか、しっとりしてるっていうかよくわかんないんだけどね。うまいよ。あれコッペパンの概念が変わる。新しいコッペパンだなって思うわ。なので、今、卵&ツナっていうのと、その小豆系のやつと、あとジャム系のやつが今3つ出てて、 て、で、さらに、まあ、新しいのかな、卵にプラスカレーみたいなやつが出てって、で、今度、今週かな、クッキー&クリームみたいなのが出るらしい、というね、話はちょっと聞いてますから、しばらくちょっとコッペパン食いてえなと思うんだけど、カロリーがすげえから、ダイエット中には一番向かないもんなんだけど、今日ね、晩ご飯にコッペパンをね、2本食べ、あとなんかカップ焼きそば食べちゃってね、デブまっしぐらじゃねえかって思ったんだけど、ま、しょうがないんだよ。今日はね、なんかその、ま、しょうがないな、つって。まあ、そんなもんですよ。一週間ね、その、意識して、ダイエットしなきゃって思ってきた一週間で、で、この日のベストの体重を計測した後っていうのは、言ったらさ、ボクサーがね、減量して、最後、ね、試合前に計量するじゃない。計測するじゃない。それの後だから。試合まで、計測と試合までの間と、俺の日曜日の晩飯はイコールなんだよ。だから、食べちゃう。ね。多分2キロぐらいまた太っちゃってる気がするんですけどもね。またこれを1週間かけて、なんとかね、落としていって、自己ベストを更新していこうというところだから。でも、結構ね、お腹も、すっきりしてきたね。なんだかんだでピーク時よりもさ、4キロぐらいは落ちてるわけでさ、なんかお腹がスッとしてる感じはする。あと、先週からも引き続き、今週も無駄毛を結構、剃っててさ、チン毛周りとかもね、まあ、かなり綺麗にしましたんで、そこもね、なんかチン毛がふわーっとしてると腹出てる感じするんだけど、チン毛がないとね、すごいシュッとして見える。で、あとなんか、玉筋がツルツル。ね、よくわかんないんだけど、玉筋の毛ってさ、本来、なんだろう、抜いたらもう生えてこないところってあるじゃん。多分、すね毛とかも、一回もすね毛剃ったことないって人いるかもしんないけど、意外と剃ると、まあ、濃くなるって話もあるけど、剃ると、もう生えてこない毛とかも一部あるんだよね。だから、結果的に、薄くなるというか、っていうのはあると思うんだよね。チン毛も結構イコールで、もっさりしてると思うけど、意外と、もう剃ったらもう伸びない毛根のやつとかもいたりするから、一回剃ったりするとね、なんか、それから生えてきてもね、あ、なんか、ボリューム減ったな、みたいな感じがあるかもしれない。ただ、チン毛はほんとね、伸びかけの時とかがチクチクチクチクして、それさ、大変だから。俺も今後、ずっとパイパンマンでね、行こうと思ってますから。パイパンじゃないけどね、別に。まあ、チン毛剃ってるっていうね、話になりますけど、これで一個いいのは、例えば、また、そういうエロい店に行った時の話になるけど、一つ話のネタになるんだよなって思って。まあ、性病かなって話になっちゃうんだけど、性病じゃないですっていうね、もちろん話なんだけど、そうじゃなくて、そういうなんか無駄毛処理の仕方っていうのを、女の子に聞く機会って、ないと思うんだよね。もちろん男はそんなに無駄毛処理って、ね、してるわけではないし、男同士でも話すようなことでもないし、じゃあかといって女の友達とかに聞くかっていうと、なかなか聞きづらいところでもあるし、したら、彼女って。まあ、彼女がいたら聞くかもしんないけど、彼女いないから聞けないじゃん。じゃあどうすんのと。それはもうなんか、ね、性風俗サービスのね、お嬢さんたちに聞くっていうところがベストかなと思って、そうすると普通に、本心から聞きたいことじゃん。だから、もちろん、そういうエロいことっていうのもしたいなっていうのがありつつ、今度行くときには、ちょっと無駄毛処理の仕方、教えてくれないかっていうね、いう話ができるんだよね。それ少し、なんかでかくてさ。まあ、でかいのはちょっとわかんないけど、わかんないんだやっぱり。そういう情報ないから。除毛クリームってどうなのかなみたいな。とかさ、やっぱりブラジリアンワックスなのかなとかさ。 そういう話もできたりとか、なんかその血芸ってどうしていくのがベストかなとかさ、そういうなんか性に対する相談っていうのを一つなんか持ってやっぱりいけるとね、あのエロいことプラス性の知識が一個ね追加されるかなみたいなところで、またあの次回そういうエロい店行くときにはね、あのまだツルツルのままね、行こうかなとちょっと思ってますけどもね。まあ、いつ行くんだって、まあ、4月かな、4月にねまたあの池袋は角エビグループの方に今回お世話になろうかなと思ってますからね、まあ、そんなところでございました。じゃあね、他にいただきました、ラジオネーム、215番さん、クリーニング行ったとか、うんこしたとか、パンツ脱いだとか、それダイエットでも何でもないからねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうなんだけど、まあいいかなと思って、結局毎週ちゃんと自己ベストを更新しているっていうことは、その前の週も同じなんだよ。前の週もできる限り出すもん出してのベスト体重がそこじゃん。だから同じ条件のもとその次の週もやってるんだよ。それで落ちるんだったら、自己ベストを更新するんであれば、それはダイエットなんだよねっていうことでさ、いいのよそこは。結果これの積み重ねが 0.1 キロでも 0.5 キロでも分かんないけど、それが毎週毎週更新されることによって、結果蓋開けてみたら体重がね、ちゃんと50キロ台とかでなってるっていうことですから。まだね、50キロ台行ったらいいなーって思う。飯食って62キロぐらいとかで、飯食ってなかったりとか、ちょっと水分抜いちゃってた時とかだと、50キロ台とかね。そのぐらいが、まあ、意外とベスト体重なのかなとは思ってますけどもね。まあ、そんな、いいんです。ね、結果、ね、それが、うんこ出しただけの、ね、体重じゃねえかって、いうのでも何でもいいんだよ。前の週もうんこ出して測ってんだから。だからそれをね、超えていくって、常に更新していく、自己ベスト出していくってことが、今回ね、重要かなと、私は思ってますからね、引き続き、ダイエットはね、していきたいと思ってますよ、と。あとは、他いただきました。ラジオネーム赤字社員さん。パルさん、久しぶりに第340回の放送を聞いたよ。この回が一番面白いと思う。またトーキーさん呼んでほしいなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。340回。もう何年前だ？ね、この、今が第482回だから、142回前の放送ということでね、まあ年間50回ぐらいって考えれば、もう2年半、3年前ぐらいね。まあこの、そうだね、ラジオスクール行った頃とかだもんね。そこから仕事始めたとかその辺の間のね、ところかと思いますんでね。まあ意外と最近かだなんて思ったけど、意外とね、時間経ってたんだなって感じで。まあ、この辺がね、一番面白かったっていうことで、またね、トーキーさん、呼ぶのもね、面白いかなと思います。こうやってね、俺も、トランスのイベントとか行ってさ、ね、パーティーとか経験した上でね、話がまた、違った感じできるかなと思いますからね。まあ、そんなところでございますね。あとは、いただきました、ラジオネームさくらさん。パルさん、食べなかったって。それ子供が身体測定日だけ朝ごはん抜くのと同じレベルでしょ。それダイエットじゃないから。自転車あるんだし、家で漕ぐための台買えば有酸素運動にもなるし、家だから好きな動画見ながらでも安全でしょ。ダイエットしてるふりなら公言しない方がいいのでは。自分で辛くなっちゃいますよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。若干辛くなるところはある。だけど、いいのよ。これは、さっき言った通りね、自己ベストを更新していくっていうことだから。で、今週辛かったよ。ね、結局、もう、出すもん全部出してもいかなかった。 ね、若干 0.1 キロ増えてしまったというところで、残念無念なんだよ。だからこそ、ね、次の週は、あ、ちょっと、ね、1週間に1回、やっぱ走ろうとか、自炊しようとか、そういうことになるじゃない。言ったらこれがレコーディングダイエットってやつでさ、日々数値つけるじゃない。で、まあこれはね、俺はもう1週間に1回ベスト更新するっていう付け方になるけど、で、それが、やっぱ、通常の動きだと、もう無理なんだなってことが分かって、今週は走らないといけないなとか、こんだけ出すもん出してもいかないんだからやんなくちゃなとかっていう風になっていくので、いいんです。これが、一回だけの計測だったらね、いや、結局何でもないでしょうだけど、来週も計測するわけなので、なんか一回限りではないのでね、日々、それを考え、生活はしてはいるわけだから。別になんか、結果的にはね、4キロ落ちてるわけですからね。来週どんぐらい落ちるのかなっつってね、楽しみな話でございますよということでございます。あとは、他ちょっとお話ししていきましょうか。今日、他に話したいこともね、いくつかありますけど、ラジオネームで、今日話したいことってなんでラジオネーム行くんだって話なんだけど、今週、映画を見ましたっていうね、話で、何の映画見たかっていうと、これもその、今回ね、イベント一緒に行ったところの同僚から勧められて、見た映画なんですけども、ハングオーバーっていう映画を見ました。まあ、意外と有名なのかな、ハングオーバー。もう、3まであんのかな？でも最近だよね、結構ね。俺の中でさ、映画って、なんだ、20年は言い過ぎだ。17年、18年ぐらい前の、やつがさ、なんか、一番映画見てた時期でさ、それよりも、新しいと、最近だなって思うのよ。だからね、そのベースがそういうちょっと時代がね古かったりするからあれなんだけど、多分2010年とかの映画だと思うんだよね。なんですげえ最近な感じはするんだけど、最近じゃないんだよね。8年前なんだよね、それ考えてもね。まあまあいい具合に、ね、熟した感じだと思うんですけども、ハングオーバーってやつで、まあ、何かっていうと、すげえ二日酔いで失敗しちゃったっていう、まあ、洋画なんだよね。その、主人公が4人いるんだけど、で、そいつらの中の一人がね、結婚すると。だから結婚前に、結婚式があるって言うんだけど、結婚式の前に、その独身、最後のね、独身パーティーみたいな、を、その友達同士でやるっていうのって、その悪友4人みたいなやつでね、やるんだけど、そこで、もう、すげえやらかしちゃったと。で、酒飲んで、で、朝起きたら、もうすべてがめちゃくちゃになってると。なんだこれはと。で、それで、何があったのかっていうのをね、いろいろ調べていくんだけど、まあそういうなんかコメディ的な、ね、やつなんだけど、ちょっともともとね、そういう話聞いてたからさ、なんか、昔あったさ、その、裸のガンを持つ男とかさ、そういう、もう激烈パロディーコメディーみたいなさ、そういう映画なのかなと思ったら、ちょっとコメディー寄りのヒューマンドラマみたいな感じでさ、俺意外と、好きでっていうか、なんかその、良作だよねって、いう感じはあったんで、やっぱりそうやって、人が勧めてくる映画って、進めるだけのね、やっぱ意味はあるよねってところでさ、まあ、良かったんだけど、なんかすげえギャグ盛りだくさんかなと思ったら、もちろんね、すげえギャグはあるんだけど、普通に、なんだろう、爆笑っていう感じではなく、まあ、爆笑ではあるんだけど、ちゃんとしたいい映画。で、そういうお笑いのね、センスもあって、よろしいんじゃないかなっていう感じでさ、で、途中ね、レインマンの話とかね、出てきてさ、カジノに行ったりとかすんのよ、ラスベガスでね。 ラスベガスでちょっと楽しもうぜ、今夜は、みたいな、あったりするんだけど、そこで、まあ、カジノがあるよね。で、カジノでさ、ポーカーとかさ、そういうのあるんじゃない？ブラックジャックとかさ。ね、そういうのでさ、その、レインマンっていう映画が昔あって、その、だから俺がね、映画をいっぱい見てた頃、ね、一緒にレインマンとか見ましたけど、そのアカデミー賞とかね、撮ったやつ、トム・クルーズと、誰々がね、出てましたけど、あれトム・クルーズだよね。そう、レインマン。で、それの話が出て、まあ、なんかそういう、過去の名作とかも見てると、なお、楽しく見れるかなと思うんで、もしハングオーバーまだ見たことなくて、まあパルさんなんかね、毎週見てるの、じゃあ俺も一緒に見てみようかなみたいな人がね、もし出現していたらですけども、できたらハングオーバー見る前にレインマン見てほしいなっていうのはまあちょっとあります。もしね、ゆとりがあるんだったら、まあ、別に見なくてもね十分楽しめると思うけど、レインマンを知ってる上でこれハングオーバー見るとより楽しめるかなと思って、まあ、アカデミー賞はね本当は抑えといた方がいい、なんていうの、映画好きじゃなくてもたしなみみたいなものがあるじゃない、これは知ってるよねさすがにみたいなっていうのもあるからさ、そういう意味では、まあ、アカデミー賞ぐらいは毎年ね、見といてもいいかなっていうのはちょっとありましたけどもね。まあネタがちょっと古いからね、レインマンとかなってくるとね。俺もたまたま見ててね、よかったなと思うけど、うん。あと、レインマン自体も普通にいい映画だから。俺は好きでさ、レインマン。おすすめかなって思うので、よかったら、ハングオーバー、レインマン、両方ともね、チェックしてもらったらいいんじゃないかなと思うんだけど、まあハングオーバーすごいよ。ほんと、エンドロールを見るための壮大な前振りみたいなさ。もう、映画1時間半ぐらいなんだよ。でも1時間半、もちろん面白い、ずっと面白いんだけど、でもその面白さのその積み重ねっていうのは結局はエンドロールを見るための1時間半みたいな。いうのがあるから、すげえいいよ。っていうことだけは伝えておこうかなと。まあ、そんなわけで。また来週も素敵な映画がねあればご紹介をねしていきたいと思いますんでね。だからダイエットをねこうやってしながら毎週映画を一本見るみたいな。で何かしらの女性との、まあ、接点を持つようなところにも行きつつみたいなのをねできる限り毎週やっていこうかなと思ってますから。だから今回のねトランスのパーティーだってその出会いってところを若干なりとも考えての参加ってのありますから。だから、なんでしょう。コンドームを持っていきましたし。なぜか一応、カバンの中にはコンドームは入れましたよ。だって、ドラッグ、セックスっていう、ね、印象が私ありますから、持ってた方がいいだろう、と思ったけど、まあ、カバンの中にコンドーム入れて、普通にクロークに預けちゃってるんで、ないんですけどもね。トイレでセックスとかそんなないんですけどもね。だから、ただ、ね、今回ちゃんと、なんだ、まあ、同僚の子もまず女の子が一人いたでしょ？で、プラス、始まってね、イベント始まってすぐに女の子に喫煙について聞かれたでしょ？で、そこから会社のね、ほとんど話したことない人と同じ会場で会ったりとか、で、さらには、ね、余分に買ってしまったレッドブルテキーラとかを全然知らない女の子にね飲ませるとか、そういうことで言ったら4人の女性とね、いつもだったらコンビニのね、コンビニで海外から来た留学生みたいな人としか喋んないわけじゃない、結局温めますかって、いや大丈夫っすみたいな、それしか喋んないのに、そこでたまたまその外国人の留学生が女性だったらようやくそこで一回接点があるぐらいだけど、もう今回パーティー行っただけで日本人の女性と4人とね会話しちゃってるわけだから、これはすごいよね。まあ、そんなわけで まあ、これからもね、少しずつですけどもね、女性と関わっていけるようにね、頑張っていきたいなと。そんな風に思っておりますよ、という感じでございます、と。じゃあ、あとちょっといくつかいただいてるお便りをね、読んで、他のお別れのコーナー、お便りなんかをね、ご紹介していきたいと思いますけども、いただいてます、お便り、ラジオネーム、218番さん。根本的に、その条件で測ってるのがおかしい。というか、このダイエットって期限はいつまでなんですか？今年いっぱいやるんですか？っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。今年いっぱいやります。で、今年中に、多分昔っていうか、その1月に、なんか放送で言ってる気がするんですけど、やはり自分に自信を持つためにもね、肉体は、まあ、ある程度、キープしないといけないかなってところもあるので、なんか体重というよりは、体脂肪率を 15% 以下にする。ここを目標に、今年は取り組んでおります。なので、これはもう、1年間、なんとか、頑張って少しずつ落としていくってことになりますから。で、その一環で体重をね、落とすってのもちろんありますから。ただ、体重は変な話、落ちなくても、体脂肪が結果 15% 以下になってりゃいいっちゃいいんだけど、さすがに、この体重のまま筋肉が全部筋肉になるかっていうとそういうわけではないと思うんでね。まあ、結果的に 15% になるっていうことは、体重も落ちるっていうね、ところだと思いますんで。まあ、なので、まだね、体脂肪の方はそこまで落ちてないですけども、近々、20% 切りそうかな、みたいなところにはね、ようやくちょっと見えてきたかなと思いますから。昔はね、18% ぐらいだったんだけどね、16% から 18% ぐらいだったんだけど、このラジオやってる頃とかでも、最初の頃はね、今ね、やっぱ 22% ぐらいまで行っちゃったりとかしてましたから。まあ、まずは、コンスタントで 20% 切るような、ね、体重で体脂肪でね、いければなと思ってますし。まあ、とはいえ、ある程度体重が減り、体が締まってこないと、なんかその女の子に積極的にいけないなっていう気持ちもあるので、やっぱり常にこうやって毎週自己ベストを更新していくことで、まあそういったイベントにもね、行きやすくなるかなと思うから、一応夏、海、毎年行きてえなとか言って行かないんだけど、海ってさ、やっぱ日光すごくてさ、次の日とかも、ね、いくらなんかその、日焼け止めとか塗ってもさ、ボロボロになっちゃうんだよね、体が。なので、もう海行くのやめようと思って。その代わり、今年ちょっとプール、行きたいなと思って、だからそこまでに頑張って、体脂肪だったりとか体重とかね、そういうのは、なんか、うまくね、できればなと思ってますから。まあ、一旦、その夏を、夏に一回ピーク迎えられるような感じにはしつつ、んで、ピークというかね、それで、まあ、人様の前に立てるような、感じにしつつ、最終的にね、年末のタイミングで、体脂肪をね、15% ね、切れるように持っていきたいなと、そんな風に思っておりますよと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど解きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、喋れなかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますと。じゃあ、他いただいてますお便りをちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム217番さん。5年前の放送、かっこ、ホームページの女友達募集に女性からメールが来た回を今日聞いてたんだけど、その時も、生きているうちで一番太ってきたから痩せなきゃとか言ってたよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。 だから、ね、太ってきてたんだね。5年ぐらい前から。どんどん。で、それを、もうかなり、今年、もう去年ぐらいはね、限界突破しちゃって。ってところだと思うんで、やはりね、ここで、一回ね、締めとかないといけないなってところでございますんでね。やだもん、なんか、しょんべんしててもさ、自分の腹でチンコが見えないみたいなさ、アホかって思うもんね。なので、ちゃんとね、もう、最近は、筋トレはでもしてますから、なんだかんだ。先週ね、お便りいっぱいもらって、いや、どんな筋トレしてんのよ、みたいなね、ありましたけどね、全部ちょっと読めなかったんですが、今してる筋トレ、どんなもんかなっていうと、そうだなぁ。まあ、腹筋コロコロを、その、膝、使わない、膝って、なんていうの?膝で立って、腹筋コロコロじゃなくて、普通に、足で立ってね、そのまま、腹筋コロコロしてますけど、それ10回ぐらいやるのと、あと、腹筋、わあ、でも回数とか言うほど考えてないけど、あ、効いてきたなってなるぐらいまで腹筋するでしょう。だから何回ぐらい ?30 とか50とか腹筋ちょっとして。あとは懸垂に関しては、まあなんか5回から10回ぐらいかな。でもこれね、少ないって思うかもしんないけど、やっぱね、やらなかった頃よりも、このぐらいの回数でもやってるとやっぱり変わるよね。もちろん維持できるっていうのもあるし、維持しつつ若干やっぱり筋肉使うから少しずつだけどね、筋肉もついてくるかなと思うから、まあ無理せずだけど、やんないのが一番悪でさ、少しでもやるとやっぱ維持はできるから、維持して少しね、なんか他のプラスアルファやってると若干下がるから、まあそれでいいのかなって思ってますけどもね。懸垂って、そもそもさ、体重重くなってっからさ、負荷が結構すごいんだよね。そう、50キロぐらいの人の懸垂と、やっぱ60超えてきてる人の懸垂って、ね、負荷が10キロ以上違うわけじゃない。だからね、まあ、痩せてくともっとね、回数できるようになってくると思うんだけど、まあ、今のウエイトだと、こんぐらいでも十分、筋肉には、ちゃんと響いてくるかなと思うから。まあ、あとはね、常に続けること。懸垂も、一時やんなかった時あんだよね。3ヶ月、半年ぐらい。でも、やっぱ、筋力落ちるよ。一日、本当に2、3回しかやってなかった時期もすごいいっぱいあるけど、それをやるやらないだけでも、全然違う。上がんなくなっちゃうもん。上がるけど、その無理しないと上がんないっていう状況になっちゃうから、やっぱ一日ね、1回でもやってると、全然違うと思うよ、俺は。特に懸垂とかってね、なんか、そういうのがすげえ出る感じがします。なんで、まあまあ、もちろんなんか、ジムに行ってトレーニングしてますとかね。本格的な人はまた違う話だけど、そういう、ね、ところで継続するっていうことは、まあ、大切かなってね、思って日々やっておりますけどもね。では、他今日喋りたかったことをざっくり喋っていこうか。そうだね。あ、あれです。ちょっと一個お便りいただいてたから、それだけ読んでいこうか。ラジオネーム、どれかなとか言ってね。あった。ラジオネーム193番さん。今週、ボクササイズ行きましたか?仮想通貨、ダイエットの進捗も聞きたいです。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、ボクササイズとね、ダイエットについてもちょっといろいろお話ししましたが、仮想通貨。一応ね、今週の仮想通貨なんですけども、先ほどラジオ始まる前にチェックしまして、コインチェックの方が、残高、19万6千円。で、ビットフライヤーが15万8千円だったので、 行計35万4千円というふうになりまして、もともと入れていたのが55万円なのでマイナス19万6千円でございますと。なかなかねマイナスが一桁万円にはなりませんね。20万近くやっぱし行っちゃってますから、まあ、どうなることやらね。またなんか他の仮想通貨会社だったりとかでね、業務停止とかが2社ぐらい出てきたりとか、あと業務改善命令が出たりとかね。業務改善命令はまたねコインチェックとかがなんか食らってた気しますけど、でもなんかコインチェックのこの間のそのネムっていう通貨のさ流出ありましたけど、あれの対応がなんか今週だか来週だかね行われるって話はあったので、まあ少しずつね良くなっていくといいなと思うけど、まあねいろいろとずさんだずさんだって話もね出てましたから、またね新しいニュースで、まあだからどうなるかわかんないけどもね。でもガチホね、ガチもうガチでホールドしていくスタイルでねこのままずっと持っていようかなと思ってますから、ここでね元の金額まで戻ったからといってそこでねおしこれでマイナスなしで逃げられるっていうのが一番ダセーから、俺はまあ、お金がねやっぱ必要だったらさ下ろすしかなくなっちゃうけど、まだねこの55万円は別に手つけなくても生活はできるので、まあ、それはねこのまま放置しておこうかなと思っておりますけどもね。ガチホってホールドだよね、放置じゃないよね。まあ、わかりませんけどもね。まあ、ガチで、ね、そのまま持っていこうかなと思っておりますと。じゃあ、他の、今日喋りたかったこと。そうね、俺が喋りたかったの今日はこれラストか。また最近パズドラ。飽きないね、俺もパズドラって思うんだけど、パズドラ熱がまたちょっと上がってきまして、今週ちょっとパズドラやっちゃって。なんでパズドラ熱がまた来たのかっていうと、今サンデー、週刊少年サンデーのコラボをやってて。で、前のコラボの時にめっちゃ、やっぱし、俺ね、サンデー好きだからさ、サンデー頑張ろうと思っていっぱいガチャ回して。もちろん無課金でね、やってましたけど、その頃は。で、いくつか、好きなのを引いたわけよ。で、まあ、たまにそれ使ったりしたんだけど、今回またね、サンデーコラボ、第2弾だか第3弾かわかんないけど、第2弾か。また始まって。で、その時に、過去のね、キャラクターがパワーアップしましたとか、さらに進化しますとか、そういう情報が来てさ。で、その中で、犬夜叉が、めちゃめちゃ強化されたんだよ。で、俺犬夜叉持っててさ、で、そういうのがあって、ちょっと犬夜叉面白いなっつって。で、そんなところがまず一つ。まあ、持ってたね、キャラがすげえ強くなって、それを使って面白いなっていうのが一つと。あとは、あれですね、闘技場ってあるんだけど、闘技場の、経験値が、今、4倍とか、やってんだよね。なので、ランク上げもできるかなと思って、で、闘技場を回ったりとかして、今週、なんだかんだで、ランク666ぐらいだったんだけど、673ぐらいまでは、上がりました。そんなんで、まあ、700にね、たどり着く日も近いかなと思うんだけど、もうこの闘技場のね、経験値倍率が上がってるのは、今日、もう多分今、昨日までだと思うんだよね。昨日のその24時までだから、もう今8分過ぎてしまいましたから、だから今潜り込んでいる闘技場が終わったらもう、経験値倍率はなくなっちゃってるのかもしんないんだけど、まあ、こういうところでね、経験値を稼いでね、行きたいなと思って。まあ、そんな感じかな。で、なんか、最近よくわかんねえなっていう話をさ、 パズドラね、なんか、いろんなシステム入ってきちゃってわかんねえなって話したんだけど、まあちょっと、犬夜叉がね、すげえ強化されたから、じゃあ犬夜叉をすげえ今できる一番の強化しようと思ってさ。で、いろいろやってたら、まあやっぱしね、やんなきゃわかんねえなっていうのあるね。で、それやったことによって、犬夜叉一回ね、そのマックスにしたことによって、あ、こんな感じで今、ステータスとか上げたりとか、覚醒とかつけたりとか、で、超覚醒つけたりとかさ、するんだな、みたいなのがちょっと分かった気がするので、もう3体ぐらい、犬夜叉パーに入れる3体とか、あとまあ、メインで使ってる他のリーダーとか、もうちょっとね、強化したりとかして、エンラちゃん、ね。私、エンラちゃん好きなんでね。エンラちゃんちょっと強くしたりとか、イネシャ強くしたりとかなんかしてますけども。まあ、そんなね、感じでございまして。だから、パズドラ、オフ会。で、女の子。ないっすか？すげえ行きたい、そういうのね。なんかでもないんだよな。あったら行きたいなって思うんだけどね。パズドラの話、なかなかね、する人いないんで、それが女の子だったらすごくありがたいなって思うので、まあね、重課金者だときついけど、パズドラで重課金とかないっしょ。なんつうの、その、フェイト。ね、フェイトとかだと意外とね、女の子で重課金とかいて、いやーちょっとやりすぎでしょってあるけど、パズドラ、どうですか？その一時期の俺みたいに、サザンアイズのパイちゃんが欲しいっつって6万ぶち込むみたいなやつもいるかもしんないけど、まあ、そんないない気すんだよね。まあ、そんなわけで。まあ、そこもね、人の金銭感覚っていうところをね、まあ、測れるってところで、その、ソーシャルゲームにいくら使ってるかとかね。そういうのも今後の結婚とかさ、絡んできた時にはね、重要な判断材料になるかと思いますから、そういう意味では、ちょっとパズドラの、ね、パズドラ婚、あったら行きてえなって、ちょっと思っております。じゃあ、そんなね、ところで、じゃあ、ちょっと他、いただいてますお便りをね、いくつか読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、さくらさん。パルさんは、幸せになりたいっていうよりも、他の人に羨ましがられる生活をしたいだけでしょ。可愛い彼女に、妥協ができないのは周りを気にしているから、実際付き合ったら外見よりも中身の重要性がわかるはずだし、一攫千金も、人を助けたい病も、自分が優位に立って上から物を言いたい願望があるのだと思います。確かに、上を目指すことはいいことですが、一度立ち止まって、今自分が立っている場所と過去を振り返ってみましょう。そうすれば、自分が進みたい道と進める道とが見えてくるはずですよ。他の人の道ばっか見ていたら事故りますよっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。まあそうだね、そうなんだよ、自分が進みたい道と進める道っていうのがね見えてくるって、そこを進まないとねやっぱり事故っちゃうっていうのはわかる。ただやっぱ隣の芝生は青いんだよね。だから人の道ばっかり見ちゃう。なんだろうねこれはね。だから何が幸せかっていう幸せの定義がちゃんと確立してないじゃない？俺ってやつはさ。だそれが確立してれば、ああ、別にね、隣の家の芝生はすげえ青くていいけど、うん、そこでも俺幸せじゃねえんだっていうのは分かればいいんだけど、どうなったら幸せかがちゃんと見えてないっていう、それ悲しいやつだからさ。だからね、まあ、本当に一回立ち止まって、っていう感じかなっていうのはもちろんあると思うし。なのでね、まあ、今年はそういうの考えてね、人のことばっかり気にしてないで、で、自分がどうしたいのかとかね、そういうところをちゃんと考えていかないといけない年なんだなとは思うのでね、一回立ち止まり、過去をね、結局過去なんだよね。やれてきてることってね、全部過去だからね。そこを振り返るってことをしないと、やはりいけないのかなっていうところではございますよね。じゃあね、あと他、いただいてます。 ラジオネーム、どれかな、結構ね、いただいてました。どれか、これか、ラジオネーム191番さん。パルさんに幸せになりたいという意識がない以上、幸せになりようがないと思いますよ。ツイッターは見てますが、本気で楽しんでますって疑問しか湧きませんというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いろいろねツイッターで楽しんでるぜみたいなねツイートしてますけど、いや本当に楽しんでますかつって、ポーズじゃないですかみたいな、あると思うんですが、楽しんではいる、楽しんではいるけど、なんだろう、その幸せになりたいとか、なんかその本当の根本の根本から楽しめてるかって言うと分かんないよね。表面上もしくは俺の認識の中では楽しんでるって思ってるけど、なんか心が震えるほどじゃ楽しめてるかっていうとそういうわけではないかもしれないね。なのでね、あのやはりちょっと幸せになりたいっていう意識なんかないんだよね多分。幸せになっていいのかなって思ってる自分もいると思うのよ。だからなんかあえて幸せにならない方を選んじゃっている時もあるよね。なんか不思議なもんだよね。人間はね、やはりその選択肢があってよりいい方を選択していくはずなのにさ、幸せになれる方を選択していくはずなのに、そうじゃない選択肢をするっていうねのがなんかあるのかなと思うんですけどもね。だから本当に幸せになりたいってなんか心の底からね思えるようにならないと何事もね楽しめないかなと思うから、今年は本当そういうところの意識をね変えていかないといけないなってちょっと思ってますんで、まずはちょっとダイエットでね体鍛えて、その上でいろいろ行動していこうかなと思ってますけどもね。あとまあ人に誘われたらね、いろいろと参加してみるっていうのはとてもね、やっぱり大事かなと思いました。じゃあね、あとは、いただいてます。ラジオネーム。ラジオネーム188番さん。ここ最近、パルさん叩きのお便りしか来てないのは、リスナーの需要と、パルさんの喋りたいことのズレがあるからだと思います。リスナーの需要、イコール、風俗レビュー。婚活、精神科レポ、パルさんの喋りたいこと、最近食べたもの、ダイエット、机上の空論、そろそろリスナーのご機嫌取るためになんかやってみようぜっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、何かとね、まあご要望とかあると思いますけど、まあなんか、実際にやったことっていうのは、やっぱあるべきだね。毎週さ、これはやったよっていうさ、ことは、やっぱ入れていかないといかんねって思うのよ。だこういうイベントに行ったりとかさ、とかね、そういう、まあ、もちろんね、もっとね、ジャンルの方は絞ってね、風俗レビューだ、婚活だ、精神科だっていうね、あると思うんだけど、まあ、それももちろんだけどね、何かしら、なんか、まあでも言ったらさ、すべての行動って、俺、婚活だと思うのよ。今回のパーティーだってさ、ちょっとね、そういう、まあ、新しい世界が知れたら面白いなってのももちろんあるけど、で、なんか、あわよくば、なんか出会いとかもあったらいいなとかって思っていくわけじゃない。なので、まあ、なんか人が来るものに参加するっていうのは、まあ、ある意味すべて婚活かなとは思ってますんでね。まあそういうのは、まあ日々やって、こういうの行きたいなとかね、行ってみようと思ってるんだけどとか、そういうんじゃなくて、行ってきましたって。ね、こういう話がね、毎週できるように、やっていきたいなと。そういうところはちょっと考えておりますよと。で、あとは、いただいております、ラジオネーム、どれ読もうかな。これ、これかな。じゃあいただいてます。ラジオネーム、うすのろおじさん、 パルさんがよく言う俺みたいな人間を救いたいって話、本当は人を救いたいんじゃなくて自分を救いたいんだと思う。前にホストのセミナーに来ていた彼、かっこ女性が苦手なまさに俺たちみたいな人間を救うどころか俺以下認定してバカにしてたの見たら、俺たちみたいな人間を救うっていう話自体が机上の空論なんだと思ったし、人を救いたいと思っている俺っていうナルシーシズムに過ぎないんだろうな。だからパルさんが机上の空論を止めることはないだろうね。止めたら自分が救われたい一心で作り上げた物語世界が、瓦解してしまうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそんなね、人を救いたいね、俺たちみたいなやつを救いたいというね、ことよく言ってますけども、でもね思うのよ、その前にホストのセミナーに来ていたね彼、過去のね放送でねそんな話しましたけど、まあ正直じゃその彼を俺たちみたいな人間と呼ぶのかっていうと、やはり俺はもうそうじゃなくて、なんかさ俺たちみたいな人間って何なのっていう話になるけど、まあ、これはなんかまた変なお便りがいっぱい来そうな気しますけど、それはもう俺の発言のせいでね、もちろん来る話になっちゃうからあれだけど、ある程度のそのな、社会には溶け込んでる風に見える、まあもちろんね無理してるところもあるかもしんないよね、 ADHD っぽかったりとかするかもしんないけど、みんなただ普通に友達とかと遊んでる分には普通っぽいやつ、まあね、だ仕事とかしたらね、うわ能力ねえとか、ね、あるかもしんないけど、それなりにまあ友達もいたりとか仕事もちゃんとはしてはいて、でまあ一人暮らしもできるぐらいのね稼ぎはあってさ、っていう、だからそれなりのね友達もいて話もできるっていうことは、それなりにボキャブラリーとかもあってとかさ、なんかそういう本当に一般っていう、俺の中でのね一般っていうレベルだけどっていうのをちゃんと確立してるけども、ただ人生うまくいかないっていうやつらを俺たちみたいな人間っていう風に俺はくくっているのね。だからそのホストのセミナーに来ていた彼っていうのが、まあ、一つのエピソードとしてはね、エピソードとしてはその上島竜兵さんを知らない、ダチョウクラブの上島竜兵さんを知らないっていうのは、俺の中ではもう俺たちみたいな人間からは外れちゃってる人なんだよね。そういうのもちゃんと分かってるし、お笑いとかそういうのも最低限はやっぱ抑えてるよ、俺たちみたいな人間は。だってこうやってポッドキャスト聞いたりとかする人だったりするわけじゃない、こうやってなんかそのそういう人を対象に俺も喋ってるわけだからさ。だからそういうエンターテイメント的なね、俺のラジオがどうこうって話じゃないけど、やっぱ若干そういうのが好きだったりとかっていう人じゃん。だから今はあんまりお笑いとかは見てないかもしんないけど、昔はよく見てたとかさ、最低限ねダウンタウンさんとかダチョウクラブさんとかね、とかまあなんかね、ラジオとかだと伊集院さんとかさ、そういうなんだろう、テレビの知識って、まあ、ここ最近はねもちろんテレビ見る人も少なくなっちゃったかもしれないけど、これ社会常識って言ったらまた変な話になっちゃうけど、俺はその成人した男性としてダチョウ倶楽部の上島さんを知っているっていう必要はあると思ってんのよ。なんか難しいよねそこね、境遇だったりとかもあるじゃん、その家の方針とかもあるからさ、テレビないとかさ、テレビつけないとかさ、そういうのあるかもしんないから何とも言えないけど、普通に、うん、なんか普通の定義は人それぞれだからちょっと難しいかなと思うけど、俺がやっぱり俺たちみたいな人間って表現使うのは、一応 社会にちゃんと、まあ、出てはいって、まあ、一応自立はできてるわけじゃない。だけど日々辛くてみたいな、うまくいかないとか。かといって、じゃあすげえつまんねえやつなのかっていうと、俺はそうではないと思ってて、やっぱり楽しい話もね、慣れてくればできたりとかするけど、やっぱりね、なんか、ちょっと不器用だったりとかするとかさ。そういう人のことを言ってますから。だからなんか、あと一歩足んなくて幸せになれないみたいな人がいたら、もしかしたら、その一歩を、俺がなんか気づいたことを伝えることによって、たまたまね、本当にそこが足りなかっただけの人がいるかもしんないから、それで、あ、なんか人生好転したとかっていう風になったらいいなと思って。逆にそれは俺も求めてて、俺もなんかやっぱし、まあ俺の場合は結構足りないこと多いけど、なんかね、きっかけがあって、そっから好転していくっていうのは人間誰しもあると思うから、そういうのがね、なんか求めているってところはあると思うのよ。何かしらなんかね、なんかヒントはないかつってさ、日々生きてるわけじゃない。だからね、そういうちょっと自己啓発っぽい本読んだりとかもするしさ、そういうことだと思うんだよね。まあ、そんな話。なんで、まあ、もちろん俺も救われたいって気持ちがあるからこそ、人も救われたいと思ってるんじゃないかなと思って。あと一歩。プラスアルファを求めてんじゃないかなと思って、そういうのがあればなって、ちょっと思ってるところあります。まあ、これに対するね、いろんななんかコメントある気するけど、まあもうそれ以上でも以下でもないからね、もう基本的にこれに対してはね、あんまりもうお便りの方はね、読みませんけどもね。まあご紹介をしないだけでね、ちょっと私目通しておりますんでね、まあご意見ある方はいただけたらとは思います。あとはいただいてますお便りが、183番さん。うるさいとは思うけどさ、どっちに転んでも面白いっていう考え方やめた方がいいぜ。それって頑張っても頑張んなくてもいいってスタンスじゃん。頑張った方が絶対面白いってもうそういう時期に来てんだよ。やろうと思ってたけどいろいろあって腰上げるの遅くなって結局ダメだったけど、これはこれで面白いし無駄にはなってないってパターン、もう飽きたよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうかもしれない。ちゃんと頑張った方が面白いっていうね。でもそういう時期に来てんだっていう。なんかすげえ思うね、そこは。いや、もちろん、なんだろう。そこに行き着くまでに、ちゃんとね、やってきて、結果、ダメだったとか。ま、しょうがないで済ましちゃいけないんだけど、本当にしょうがない時はあるじゃない。だったらそれはそれで面白いかもしんないけど、なんかね、どっちにでも転んじゃいそうな感じで進めて、で結局ダメでしたみたいなのはもう面白くないよね。だからもう本当にやろう、もうやる直前でなんかすげえアクシデントが起きちゃってダメだったらそれは面白いと思うけど、っていうことだと思うんだよね。なのでね、どっちに転んでも美味しいやっていうね。まあ、でも逆にそれがあるからこそ、なんか何にでも挑戦できたりとか、いうのはあったりするんだけど、だからなんか、クラブとかね、今回みたいなそういうトランスのイベントとか行って、なんか、うまくね、楽しめるかなとか、まあ楽しめなくてもまあ面白いかなとかっていう、気持ちがあるからこそね、俺がそういうイベントに行くってこと自体が面白いかなと思って。っていう気楽な気持ちがあるからこそ行けるっていうのもあったりするから、なんかマイナスばかりではない気はするんだけど、でも、もう絶対今日行ったら、もう絶対楽しむんだっていう気持ちで行って、それで楽しめなかったが面白いもんね。だからなんかどっちに転んでもいいやじゃなくて、結果、ね、どっちに転んでも、面白くはなるんだけど、やっぱりそのスタンスをね、もっと、絶対にこうするって決めた上での結果だとね、どっちに転んでも面白いかなと思うんで、なんか少し意識を変えることでね、変化はあるかなと思いますから、今後は、頑張って、ね、踏ん張るじゃなくて、 頑張っていきたいなと思っておりますよと。じゃあ、あとね、いただいてます、ラジオネーム181番さん。カフェ巡りが以前言っていた行きつけの店を作るとほぼ同じことだと気づいてますか？内藤さんの理論だと違うという結論になると思いますが、心からやりたいと思っているならば彼女うんぬんかんぬんではなく一人でも行けると思います。カフェ巡りをするために彼女を作るという発想は内藤さんがよく誤る行動考えです。別件で言い訳するなに反論していますが、人のアドバイスに素直に耳を傾けていくスタンスが内藤さんには大きく欠けている部分ですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ザ・土星論でね、そうだなって思ったんですけど、そうなんだよ。カフェ巡りね、先週ね、カフェ巡りがすごいしたいと、でもやっぱり一人じゃなかなか行きづらいと、そのために彼女を作るね、で彼女ができたらカフェ巡りもしやすいじゃんみたいなところで、でこれはなんかいくつかやっぱしあってさ、やっぱ彼女を作るっていうことに理由が欲しかったりとかするのよ。なんだろう、その行動するためのなんか理由っていうかさ、ただただ彼女が欲しい、結婚したい、子供が欲しい、もちろんいいんだけど、それで何年もやってきても無理じゃない。だから その俺に彼女ができることによってのメリットっていうのを自分にすり込ませて、彼女ができるとこんなにいいことがあるぞって、それの一つとして、ね、カフェに行きたいけど行けない、彼女ができたらいける、じゃあ彼女作った方がいいじゃんみたいな。だから言ったらさ、最初ね、その若かりし頃なんて彼女作るのもセックスができるからとか、セックスしたいから彼女で作りたいとか、そういうのあるじゃない。そういうのと一緒でさ、まあ、セックスじゃないんだよもうね、俺はセックスもちろんしたいよ、日々したいんだけど、それ以上になんかカフェとか一緒に行けるね、彼女がいたらいいなって思って、そういう動機づけのためにちょっとね、言ったってところはあります。ただそのね、カフェ巡り、まあ、彼女いるいない関係なく、じゃあカフェ巡りもしたいって話するけど、行きつけの店を作るっていうこととほぼ一緒だよっていうことは、あ、ほんとそうだなっていうのはすごい思って。そうなんだよ、カフェ巡りってね、バーよりも全然ハードル低いじゃない。なバーはやっぱりお酒頼んでさとかさ、長く時間いたりとかさ、マスターと話したりとかいろいろあるけど、もうカフェなんてさ、普通に注文してさ、コーヒー飲んでりゃいいだけの話じゃない。それ以上でも以下でもないんだからさ。でもそれすらできないって、それはさ、もうさ、自分の中の自然ではない行動じゃない。だから結局苦痛を伴っちゃっててさ、なんかそれをね、自然とできてることだったらなんかよりね、いろんなところ行きたいとかだったらわかるけど、自然にできないこと、無理していかなくちゃいけないみたいなね、ところだと本当に行きつけの店を作ると同じぐらいのね、なんか結局はなんか違うんじゃないって感じになっちゃうけど、まあ一応カフェに関してはね、まだ入りやすいというか、バーとかね、居酒屋とかよりは全然入りやすいし、まあ過去にね、池袋とかだったらなんか毎日のようにね、無職の頃とか毎日のように行ってたカフェとかもあったりとかするわけだから、まあ、そういう意味ではね、行けなくもないかなってちょっと思ってはいるんで、だからなんかカフェ巡りっていうのはね、もういいんじゃない、カフェがあったらお茶を飲むっていうルール作ってとかさ、そういうぐらいの感じでなんか行きたいわけだし本当はね。だけどなんか恥ずかしくていけないとか、そのあるから、ちょっと強制力をね、持たせつつ行って、それで本当にもう辛かったらやめるし、とかね。なんかそんなこと考えてますけどもね。まあ、そんな感じでございます、と。じゃあ、いただいてますけど、じゃあちょっとこれ、読もうかな。長いんだよな。 長いのと、あと他にもちょっとね、読みたかったのあるんですが、ちょっとこの辺読んどこうか。まあ、いくつかね、あと、まあ、2、3通ぐらいお便り読んでね、終わりにしたいと思いますけど。ラジオネーム、131番さん。ソープの話は、面白かったけど。この間のスペシャルウィークね。ソープの話は面白かったけど、嫁主演の自分好みの AV 撮るみたいな話はさすがに引いてしまいました。パルさん、鏡見てこういうシチュエーションで AV 撮らせてよって言ってみてください。そんなん即離婚ですわっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。そうなのかな？まあ、もちろん気持ち悪いか気持ち悪くないかで言ったら気持ち悪いんだけど、ただ女性の方もさ、ま、結婚すらわかんないけど、なんで私以外の女の子のセックスしてんの見てオナニーしてんのっていう子がいるわけじゃん。だったら、じゃあ、もう、他の子でオナニーしないんで、動画撮らせてください、みたいな。いうことじゃん。そしたら、ギブアンドテイクじゃん。向こうの言い分は叶えられるし、こっちの言い分も叶えられてさ、ウィンウィンじゃない。だったらそこをね、ちゃんとね、クオリティも上げていきたいってありますから。っていうのもありますけど、なんか、まあ気持ち悪いっちゃ気持ち悪いね。でも、なんか、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけど、最高っちゃ最高じゃん。だって自分が一番ね、まあ好きかどうかまたわかんない、結婚した時には。ただ、自分が一緒にいてくれやだと思っている女性の一番ベストなセックスシーンなわけじゃん。したらそれはさ、まあ、ある意味、一番最高の AV ではあるじゃん。したらそれだけでいいじゃん。抜ける AV は永久に抜けるんだから。って思うんだけど、それがさ、会ったこともない AV 女優の見たって抜けるんだから、会ったことある、で、自分の伴侶の AV だったら、最高に抜けるわけじゃん。で、それがなんか他人が出てきたらちょっとあれだよ。でも、出演者はね、自分、嫁っていうところだからさ。そういう意味では、なんかすごく、ね、エコだし、ね、エコかどうかわかんないけど、エコだし、いいかなって思うんだけどね。みんながハッピーじゃない？全然ハッピーじゃないかな。でも、面白いと思うんだよ、それ。これを面白いと思うかどうかはまた別なんだけど、俺は面白いと思うし、なんだろう、セックスってマンネリ化するでしょ。いつもこのパターンみたいな。女性は思ってても言わないかもしれないけど、まあ、マンネリはするよ、絶対。いつも正常位から始まって、騎乗位、バック、で、最後正常位でフィニッシュ、つって。で、その前も前儀もいつも通りの流れ、つって。何にも変わんない、つって。面白くもない、つって。変化がない、つって。そういう時に、どうですか、こういうエッセンスが入ったら。で、その、お互いが協力して、より良い作品作っていこうってことになるじゃない。だからなんか向上心もあるしさ、なんかいいかなと思うね。その夜の営みっていうものをね、なんか大切にっていうか、なんかそれが儀式的に同じことを日々するのだってマンネリ化しちゃうので、なんかこういうちょっとしたエッセンスが入るっていうのは俺はなんかいいと思うけどね。逆に、じゃあ、いいのよ。これが、まあ、もちろん俺はね、AV あったらいいなと思うけど。なかったとしても、やっぱその日々変化つけないとダメじゃない。オナニーじゃないからさ。オナニーだったらね、別にね、いつも同じね、しごき方してますけど。ね、右手にするか左手にするかわかんないですけど。とか、そんなレベルでいいけど、相手もね、いるものですから。毎日同じでいいっていう人もいるかもしんないけど、ちょっと変化してほしいなって思う人もいるわけじゃん。だからこういう一緒に楽しめる夜の営みっていうのがあるとね、俺はなんかそういうところだけでもなんかね、そういうところもいいと他のプライベートのところも良くなるかなってちょっと思ったりするけどね。まあ、女性経験も少なく、机上の空論感がすごいですけど、うん、なんかあると思う、そういうのは。 以上って。まあそれわかんない。俺も、経験値がね、やっぱり低いからさ、あんまり例がないからね、難しいんですが、なんかそういう、別にね、それ夜の営みだけじゃないかもしんないけど、なんか一緒に何かをやるっていうのが、夫婦間であるかって、彼女とかそういうカップル間であるかっていうのって、なんかすごい重要かなって俺は思ってますけどもね。じゃあそんなね、ところでございます。じゃあラスト、読もうかこれ。ちょっと長いのでこれラストにしましょう。ラジオネーム186番さん。パルさん、先週の幸せについて語ってる話だけど、ペライ、薄っぺらいよ。中学生が語る内容だよこれ。中身が何もない。彼女、恋人がいるのが幸せとか、クリエイティブなことが幸せとか、確かにそうかもしれないけど、全部上っ面のいい部分しか見てないのが丸わかり。カレンダークリエイターの話を例に出していたが、仮にそんな人がいたとして、パルさんの語った通り、トントン拍子に行くわけがないだろう。行ったとしても、その状態まで持っていくために、時間や気力をどれだけカレンダーに注いでいるか想像できている。他の尊敬するクリエイターと仲良くなってさらに飛躍してってところも、向こうは、もうやだなぁ。ね、何がやだってわかりますか？察してください。滋賀、ね、滋賀っていうのは、歯と書いて、歯と牙ね、書いて滋賀と読みますけどもね。他の尊敬するクリエイターと仲良くなってさらに飛躍してってところも、向こうは滋賀にも書けない場合だってある。そもそもそういうので成功している人は結果的に得意な分野で金を稼げているだけであって、最初から金のためにやっているわけじゃないだろう。だからこそ大変でも続けられているのだろうし、努力だってできる。それでも好きなことを仕事にしてしまった途端に義務が生じて嫌になる人だっているし、もしパルさんがクリエイティブなことをしたいっていうのが金目的なら、途中で情熱が冷めて長くは続かないよ。っていうか、パルさんが情熱を注げるとしたらラジオしかないんだから、もし収益化するならこれしかないでしょ。ラジオは金目的で始めたわけじゃないコンテンツなのに、それなりにリスナーがいて一応成功していると思うし、収益化の方法だってリスナーがいろいろ提案しているじゃん。それをちゃんと実行すればリスナーは減るかもしれないが、小遣い程度は稼げるんじゃないか。少なくとも有料化しても聞くっていうディープなリスナーはいそうだし、月額100円ぐらいなら自分も聞くしね。結局覚悟と行動力が足りないんだよパルさんは。コンテンツはすでにあるんだし、顔出しもプライベートの公開も怖くないんだから、あとはやるだけだろ。ツイッターで机上の空論ポエムを流している暇があったら行動あるのみっていうね、おたれたきました。ありがとうございます。うん、励みになるね。響く、私響くね、おたり好きですけどもね、響きましたけどもね。そうなんだよね。まあもちろんね、その幸せになる条件としてね、恋人がいるとかクリエイティブなことをする、まあ、それはね多分あるのよ。だ、恋人はまあ置いとこうよね、さっきちょっと語ったけど。でクリエイティブなところっていうところで、そのまあ金が儲かりゃそれは一番いいけど、やはりその社会参加的なところでね、クリエイティブなことをして、それがやっぱし人に認められて、でそのクリエイティブなことをやってるその界隈でね、そのジャンルの界隈でなんかお互いちょっと知られてるような感じとかで、近況の話したりとか、なんかイベントがあったりとかしてね、自分も参加してとか、そういうのがあるとすごくやっぱ人に認められたいっていうのは人間誰しもあるだろうし、で特に俺はね、その傾向強いわけだからさ、だからそこがやっぱり承認欲求を満たすっていうことでは幸せにつながるかなと思ってはいるんだけど、もちろんそれでねお金が稼げれば一番万々歳なんだけど、まあなかなか難しいのはもちろんわかってるし、 あとそのカレンダークリエイターのね、話、なんか適当にカレンダークリエイターとか言っちゃったけど、まあね、それはまあいいとして。まあその人がね、すげえ苦労して、で、日々、時間割いて、ね、気力も割いて、お金も割いてさ、それで日々やってるわけじゃん。それももちろんわかってるよ。本当に近くにそういうクリエイターの人いるからさ、もう、ね、そういうイベントの前とかって、ほんと2日間とか徹夜とかさ、あったりとか、いや、今週もあのイベントがあるから、そこまでにとかさ、ちょっと聞くとさ、大変だよなって思うんだよね。想像以上の多分大変さはあると思うの。それがね、コンスタントにあったりとかして。で、そういうの積み上げてきて、ようやくね、やっぱ自分の一つのなんかものがさ、形になって、で、それをずっと続けてるからこそ、周りの人ともね、そういう接点があったりとか、するんだけど。だからまあ、もちろんお金稼ぐってためでやっちゃうと、まあ続かないよね、ってのあるから、まあ本当におっしゃる通り、俺の場合は、ラジオ。なんだろうなとは思う。だからやっぱりラジオでもっと頑張って、で、もっとそのラジオ界隈の人たちと交流を持って、っていうのが一番自分の幸せには近づくのかもしれないなと思うんだけど、ポッドキャスト、ね、やってる人いっぱいいますよ。で、よくしてくれる人もいますよ。だけど、俺噛みついちゃうじゃん。あの人はちょっとみたいなさ、俺のスタイルとは違うとかさ、言い始めちゃって、それダメなんだよなーと思って、だから向いてねえんだよな、だからこれはさ、なんだろう、ほんと自分の本当に好きなものとかやりたいことになっちゃうとさ、やっぱ考え方って違うじゃん、みんなが。で、どうでもいいものだったらどうでもいいんだよ。だから協調性持って普通にできるんだけど、自分が一番大切だと思ってたりとか、そこに一番力入れてるものだと、自分の美学から反するものがあったりとかするとさ、やっぱ口論になるじゃん、そこは。するわけじゃないけどさ。だからさ、なんかね、うまくやれる気がしないんだけどね。絶対なんか、まず、一人喋りじゃない人について、俺は良しとしてないわけじゃない、結局。ポッドキャストもね。もちろん面白いのもあるよ。いくらでも。だけど、俺の美学としては一人喋りっていうのが、一番いいスタイルだと思ってるから。だから、もうその時点でね、まあ、複数人で喋るのもまあいいと思うんだけど、やっぱ俺は一人かな、みたいな話になるじゃない？なので、なんか、なかなかね、俺の目指すような、なんだろう、ところにはたどり着くのは難しいかなと思ったりはするけど、それでも、なんか一匹狼だとしても、そういうコミュニティに、ちょっと入って、あいつはなんか、すぐ人の否定ばっかりしてくんなって言われたとしても、やっぱその界隈には痛いし、そういうのに行かないと、これからはダメなのかなってちょっと思ったりはします。で、あと、俺やっぱしラジオじゃないね。俺もラジオパーソナリティではない。ポッドキャスターだよ。なんかもう、ポッドキャスター以上でも、やっぱり以下でもないから。ラジオじゃないんだよ、やっぱりこれは。ポッドキャストなんだよね。っていうところで、うん、なんか、ここを本当の主戦場にも、いや、9年主戦場でしてやってるんだけど、ただ、ポッドキャストっていうこと、今まですごい曖昧だったよね。ネットラジオとかさ、ラジオパーソナリティとかさ、まあ、いっぱい言葉はあるけど、じゃなくて、もうポッドキャスターとして、なんかちゃんとやっていこうというふうには思って、たかなっていうのはなんかここ最近、考えたことかなと思うんでね。なので、まあもちろんそのポッドキャストがメインで、でそのサブで YouTube があったりとかなんかがあったりとかってあるかもしんないけど、もう本当にメインはポッドキャスト、そのポッドキャスターとしてやっていくってことを中心に ちょっとコミュニティとかにもね、参加させてもらったりとかして、なんか頑張っていけたらなって、思ってます。なんかそれぐらいしかもう幸せになる方法ないなって思ってるんで、だからね、なんかそんな感じでございますんで、まあ、ちょっと改めて、ね、さっきちょっと読んだお便りについてはね、もう一回読み直してね、自分の中で消化して、ちゃんと血肉にね、できたらなとはちょっと思ってますんで。そんなね、ところで。まあ本当に結局、覚悟と行動力が足りないっていうのは本当そうだなって思うんで。まあ覚悟がね、覚悟さえできれば行動は多分ついてくるんだよ。だから覚悟が足んないんだよね、やっぱり。でも俺はこうだっていうのがやっぱりないじゃない？なかなか。持てないから。でも少しずつなんか幸せの定義だったりとか、まあ、それも薄っぺらいかもしれないけど、その薄っぺらいのすら分かってなかったから、それ良くないと思うのよ。どうなったら幸せかっていうのが薄っぺらくても分かったことによって、じゃあ自分はね、その中でどうするべきかっていうことじゃない？なので、ようやくそこで何に対して覚悟を持つべきかってのが、ちょっと見えてきてるとは思うのよ。今まで何に覚悟を持っていいか分かんなかったからさ。そういう意味ではちょっと一歩は踏み出してきてるかなと思うんで。あとは、まあ、なんかそういう小さい覚悟かもしんないけど、それをなんかいくつもしていくことによって、なんか変わってくるところはあるかもしんないんで、まずはちょっとポッドキャストで、頑張ろうっていうのを、もう今さ、10年目にして、じゃ10年目だもんね。10年目にしてね、決断するっていうね、ところでございますが、まあね、10周年、本当のね、10年経った時に、果たしてパルナイトはどうなっているのかっていうね、まあその辺は、なんか乞うご期待な感じがしますよねっていうところでございます。じゃあそんな感じで今日もちょっともうお時間ほどどきましたから、まあ、この辺かなと思ってますけどもね、まあいろいろとまだちょっとお便りもねいただいているんだけど、どうしよう、いっぱいちょっとあるので来週ね読みつつ行きたいと思いますんで、じゃあ、今日この辺でということで、来週は3月18日の日曜日、またね、22時ぐらいからね2時間程度やっていきたいと思いますんで、よかったらねまた聞いていただけたらと思います。来週は何をするかな、なんかイベント的なものもね多分あると思うんで、何かしらまたなんか出会いね、まあ本当だから、でも出会いとあとポッドキャストっていう、この放送じゃなくてね、放送外のポッドキャストに対する行動みたいなところの、やっぱし日本柱をね、これからはメインでなんか頑張っていって近況をね報告できたらなと思いますんで、俺が幸せになっていくね、そのなんかところをね毎週ちょっとお伝えして、結果ね今年はね着地は幸せになるっていうところでねいけたらと思っておりますんで、よかったらねまた来週も聞いていただきたいと思います。あとすいません、最後に後出しですけど、ちょっと今思い出したからあれなんだけど、うちの職場なんですけども、変わらずね、毎月のように人が辞めてってますよ。今月もね、今週ですか、二人辞めますよ。っていうことだけ伝えたかったなと思ってさ。やべえなと思って。で、私もね、ほんとそういうの考えなくちゃいけないなと思うんでね、もちろん、ね、彼女、ポッドキャスト、あとやっぱり、それにプラスしてね、仕事っていうのはもちろんね、切ってもね、話せないものですから。仕事もね、いろいろ考えなくちゃいけないなってところでございますが、ちょっとしばらくは現実逃避しつつね、頑張っていきたいと思います。そんなわけで、今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。